ショッカー大野の秘密基地へようこそ。この間ね、先月の中ぐらいですか、熱海へ行ってきまして、高校の同級生、ね、おっさん3人で行ってきたんですけども、まあ温泉ね、やっぱりいいところで、まあ、何がいいって近くて便利で、でまあ温泉が一番のごちそうだからということで、熱海の大野屋というね、もう大野が初めて大野屋に行くという、僕は子供の時から大野屋ってあったんですよ。ローマ風呂の大野屋ってずっと行きたい行きたいと思ったり、やっと行けて、でもうたっぷりとお湯使ってよかったなと思って、さあ帰ろうと思ったら、まあ2月の半ばだったんですけども、春一番がね吹きまして、いきなりこの春一番が、なんか木の枝が架線に引っかかったかなんかで、電車止まっちゃって、で困っちゃったなっつうわけで、まあ、そういうこと困ってないね、困っちゃったっていうことで一応、じゃあビール買ってくるかっつね、でもう電車の中で酒盛りしてたんで、まあ、30分か1時間遅れたと思うんですけれどもね、そんな、楽しい思いをしましたが、うん、でもまあまたまたね寒い日も続きますが、三寒四温とか言ったり、まあこの今月でございますんで、暑さ寒さも彼岸までなんてことでございますんでね、ぜひぜひどんなに寒くてもね、くじけずにね、諦めずに前を見てですね、限界を皆さん超えていただきたいと、かように思うわけでございますが、はい、さあということで、先に今日ね、先々月の、抽選をしたいと思います。サイン色紙のプレゼントでございますけどもね、アンパンマンの主題歌のね、ドリーミングのお二人のサイン色紙でございますが、まずはこちら、佐賀県から、いただきましたね、佐賀県の須郷さん、おめでとうございます。そしてこちらがですね、北海道ね、タッキーさん、おめでとうございます。そしてこちらが、埼玉県のパンパンマンさん、おめでとうございます。メールいただいてます。ドリーミングのお二人がゲストなんてめっちゃ嬉しいです。私はただのおっさんなのですが、娘が小さい時に一緒にアンパンマンのマーチをテレビの前で歌っていた思い出があるので、この曲を聴くたびに昔の思い出が脳裏に浮かぶんですよね。そんな娘は現在大学生なのですが、なんと千代さん、佳代さん、ね、あのドリーミングの2人と同じ国立音楽大学に通ってんですよ。ご縁だね。まあ、声楽科じゃないんですけども。いや、でもご縁ですね、これね。これからも末永く頑張ってほしいと思います。応援してます。ということでね、パンパンマンさんにも、お二人のサイン色紙をプレゼントします。おめでとうございます。まあ、やっぱりでもこう、アンパンマンとかね、やっぱり息が長いですから、親子でね、こうやって一つの作品について一緒に語れたりする。やっぱりこうね、息の長い作品ってのはやっぱすごいわけでございますが、そんな息の長いといえば日本でもですね、有数の、ね、もう巨大ヒーロー。ね、もう僕らがそれこそ子供の時からずっと連綿と続いている、そして今も、ちびっ子たちがですね夢中になって見ている、ウルトラマンオーブからの、ウルトラマンゼロというね、もうこれをですねなんと歌っているお二人に来ていただきました。ボイジャーのお二人です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやてかもう大野さんの、はいはい、あの一人語りがもうテンポ良くて心地よすぎて、もうずっと聞いてたいぐらいでした。
いやあのリスナーになってしまってました。
いやあの温めときましたから、あとよろしくお願いします。
いや
お願いします。
はい、そんなボイジャーのお二人ですけれども、去年ね、JF っていうか、まあ、アニメジャパンフェスティバルとか、まあ、この中でのスーパーヒーロースピリッツというライブでね、ご一緒させていただいたのがきっかけでね、
はい、
楽しくお付き合いをさせていただいて、
いやもう本当にもう、はい、もうただ一つ言いたいのが、もう大野さん、やっと呼んでくださいましたね。
え、なんだよ。
いや、もうラジオ呼ぶからって言って、夏から、あの、もう AJF の、あの、終わって、ステージ脇でも、ラジオ来てって言ってくださって、まだかな、9月になりました、まだかな。
まだかな。
11
月のおばさん、まだかなみたいな。
まだかなと思ってたら、やっと、もうありがとうございます、もう。
何をおっしゃる、たけるちゃん、ちょっと待って。俺はずっとね、オファーしてたよ。あんたたちが忙しいじゃないですか。なんだって、やっぱり放映中の番組のね、主題歌を歌ってるわけでさ。で、またそのままね、新番組で今度ウルトラマンゼロをね、またクロニクルも行くわけじゃないですか。
はい、
ねえ、それはもうスケジュール取るともうマネージャーさんの首絞めてさ、もういい加減スケジュールよこしやがれって。やっとだよ、今日じゃなきゃダメだから、もうこれしか空いてないんだから。
そうだったんですね。
どんだけ忙しい。
違うみたい。首を
横に振っていました。
そう。まあいいや、来れたからな。
本当嬉しいです。
本当嬉しいです。
ありがとうございます。
はい、というね、 そんなお二人なんですけども、やっぱりね、ちゃんとご紹介したいと思います、はい、ボイジャーのお二人でございます。じゃあレディーファーストでね、まずは千秋ちゃん。
はい、どうも、瀬島千秋です。ボイジャーの千秋です。
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。他一名ということでね。
ちょい大野さん。
はいよ。
もう一人いますよ。
あ、いい子だね。
ボイザーは男女ボーカルユニットですよ。
そうなんです。
ね。
滑舌がいいよ。あの、その今、ははははってミュージカルみたいに笑うんだね、これ。すごいね、素敵でいい声だよね。
いやいや、どうも皆さん、改めまして、ボイザーのタケルです。よろしくお願いします。
はい、タケル君ですね。TAKERU でございますね。はい、よろしくお願いします。まあ、でもそんなお二人でね、いや、もう、本当にね、二人で明るくて楽しくて、もう何よりも水木一郎兄貴がですね、本当にいい子たちだから、あの子たちはな。お前初夏早くラジオも呼んでやれよ、お前頼むよ、お前、おなんつって本当親代わりで、ちゃんと最近兄貴親って言ってるよね。俺の子供みたいなもんだから ね息子と娘だって最近言うようになったよね。
最初の頃はなんか
兄貴、弟妹とかね、この子に及んで言うかなみたいな。
いや僕ら何も言ってないですからね。僕ら何も言ってない。
はい、今武尊と喋ってます。はい、共犯だぞ。
いやいや、でも本当可愛がっていただいてね、
うん、そうなんですよ、ね、本当に温かい方でお世話になってます、
ね、うん、もうみんながね、やっぱ僕らもそうですけどお世話になってね、やっぱりアニメ界とか、まあ、アニソン界、ヒーローソング界をやっぱりどうかね、どうにかしていこうっていう、やっぱり中心してとしてね、リーダーとして頑張っていこうって、本当そのまま走り続けてくださってね、今も変わらずね、うん、だそれが本当ありがたいですけど、そしてこうやって新しい出会いをね、生まれてねね、こうやって来ていただくというね、嬉しい限りでございますけど、
ありがとうございます。
そんなね、ボイジャーのお二人ね、今日に至る前どういう経緯でね、ウルトラマンを歌うことになったのかなんていうことを、ね、含めまして、いろいろと根掘り葉掘り、
なるほど。
NG ワードなしで。
NG ワード、あの
ボイジャー NG ないユニットなんです。はい。
そうなんだ。
はい。そうですね。でも、まあ、なかなか、意外と、ボイジャーをやっていて、うん、その、ボイジャーに入る前の経緯とかを、語ることってないよね。
確かになかったですね。
初めてぐらい。
じゃあ、もうこれ、たっぷり語っていただいてですね、はい、もうウィキペディアがですね、いっぱいになるようにですね。
情報を増やしていただけるように。
ウィキペディア情報がちゃんとわかりやすくなるように。
本当に誰か必ず書いてくださいね。
お願いします。
書かれなかったら寂しいんで。
はい、じゃあ、生まれからいきましょうか。
長いぞ。
長いぞ。ご出身は、お二人ともどうなんだ。じゃあ千秋ちゃんは。
私は千葉県市川市出身です。
お、もうバリバリじゃないね。東京と考えですからね、千葉はね。
そうなんですよ。でも、はい、3歳まで実はここ川崎に住んでたんです。
あら、
はい、
なんと。
そうなんです、武蔵新城に住んでたんです。
お、近いじゃないですか。
はい、めっちゃ近いんですよ。
もう猫社長がにんまりしましたよ、ね、
すごい、だから、あ、すごいなんかご縁があるなって思いました。
あ、本当に、はい、じゃあ川崎生まれ、ね、はい、で、まあ、千葉です。まあ、関東圏ですよね。
そうですね、千葉出身です。
はいはい、千葉の方でね。で、高木君の方は。
僕は、うん、あの九州の鹿児島出身です。
九州、
はい。
まあ遠いところから、
遠いところから。そうですね、最南端ですからね、本土最南端。
そうだよね、はい、長渕剛さんぐらいしか行かないもんね。
そうです、いろいろいますよ。国生さゆりさんとか、いろいろ中島美香さんとか、いろいろいますよ。
西郷隆盛ぐらいしか、
ね、だいぶ昔になりましたね。
著名人
西郷隆盛さん。でも2018年の大河ドラマの主演決定してますので、何の話をするんで
しょう。
盛り上がって
なんとか大使かなんかやってんの。
やってないですけど、
なんだっけ、鹿児島なんとか大使みたいな、いや、
なりたいですけどね。
幕末大使みたいな。
帰ってないです、はい。でも鹿児島からですね、うん、まさか東京に上京して、
はい、いくつぐらいまで鹿児島にいたんですか。
20歳の頃までいました。
あ、もうバリバリじゃ、もう青春時代まではほぼほぼ。
そうですね、だから中学、ちょうど中学、小学6年生で歌手になりたいと思って、うん、でそれで、そうなんですよ、で、ふつふつと中学3年間を、はい、あの歌やりたいなと思いつつ、うん、で意を決して、で親に内緒で中学3年生の時に、はい、あの地元のタレントスクールっていうところに応募して、
お、はい、
で、まあ、受かって、
はいはい、
でそこでレッスンをずっと積んで、うん、20歳の頃に、はい、あのいろいろ、まあ、オーディションを受けたんですけど、うん、あのもうでも大学にも行き始めたし、はいはい、ちょっとこれで最後にするぞって言ったオーディションで、うん、賞をいただいて、はい、で上京することになってみたいな、そこから歌手人生が始まりました。
すごいトントン拍子のシンデレラボーイじゃないですか。
いやいや、そんなことないんですよ。でも
すごいよそれ。
落ちまくってオーディションも。
なんか皆さんそう言いますよね、はい、オーディションひたすらね、まあ、今ちょっとそんな話、6年生の時に歌手になりたいと思ったっていうね、はい、まあ、その流れでちょっとじゃあたけるくんコーナーになっちゃいますけども、
あ、すいません、
大丈夫です、その後たっぷりあの千秋さんの本時間
に、ね、お願いします、待ってます、はい、
今やっつけちゃったね、っ
前菜みたいなこと言わないでくださいよ、そんなこ
と、いや流れとして今6年生でしょ、はい、だけどじゃあその鹿児島に生まれたね、たける少年がさ、
たける少年、はい、
ね、どんな子だったんですか。
そうですね、
子供の頃
は、うん、まあ人見知りな子で、
こんなに明るいのに、
そうなんですよ、あのもう本当内弁慶みたいな感じで、あのもううちでは元気なんですけど、うん、もうあの親と、はい、両親と姉以外とは全く喋れずに、う
ん、あらあらあら、
もうお正月のとかお盆の集まりで、
はい、親戚集まりますね、
集まった時に、うん、あのお母さんの妹さん、僕のおばさまですね、おばさまが、うん、なんかたけるってこう呼んだだけで、うん、うわーって泣くような子だったんですよ。
何もしてない。
してないのに。
たけるパーンって起きないでしょ。
たけるって呼んで、うわーって泣いて。そんな引っ込み思案な子で、身長ばっかりはでかかったんですけど、ずっと。
あ、ね、大きい。やっぱ子供の時は大きかったですね。
小6で173センチあったんですよ。
わお。
はい。
あらららららら。
一番後ろ。
親戚とかお父さんがでかいとか。
いやいや、全くいなくて。うん、母方は結構大きいんですけど。
なるほどね。
はい。だからもううち、小学校で制服だったんですけど。
はいはいはい、
あのずっとまあ6年生だからこう買い替えないじゃないですか、うん、最後の方とかもうなんかホットパンツみたいになってた、パンツボンが、そうなんですよ、ちょっともうあのちょっと気持ち悪い感じのフォルムをしてましたけど、
やっぱりだからちょっと背が高い、やっぱウルトラのちょっと血が入ってたのかもしれない、
なるほど、
いや本当足長いし背高いし、
いやいやいやいや、
絶対ウルトラマンのフォルムだもんね、
そうですかね、そうですかね、
だったらあのほら歌手になる前に先にちょっとほら、ね、そういうあのスーツアクターの道っていうのもさ、ね、あの先輩の松原剛君なんかもそうだからね、
そうですよね、
そうそう、ティガの頃とかね、うん、松原君なんか僕らの仲間とねやってましたから、あ、でもタケルのはいいよ。今からでも遅くないですよ。スプレープロね、いっぱいいろいろんなじゃあのあれがあるから。いやいや、あの事業部の部長に言っといたから同期だから。
いやでも
さ、小池ちゃんに
こういうのも言っていいとこなんですね、ここは。いやでもフォルムはいいかもしれないけど、やっぱりスーツアクターの方たちも大変ですよ。
特にさ、つぶらや系のさ、ね、一番大変ですよ。
できないです。
だね、本当にすごいと思うもん。僕らはね、やっぱり一緒に仕事すること多いんですけども。いわゆるそのウルトラマン系のショーのやってる方がいわゆるこちらの三角マークの方の手伝いに来てくれる時があるんだけど、うん、まあ立ち回りがね長いのね普通僕らだったらもういいだろうこのぐらいでって言った後もう体力がね半端なくあるんですよ。もう日頃その着てるものが、まあ、着た後は変身してるものがさ、
ね、
変身してるものがさ、
はい、ね、あ、よかった収録で、
うん、そうまんま使いますけどね
使うかい。
だから僕らの敬意を表して、ゴムの国の人って呼んでるんだ
けどまあまあ言ってますけどね、それ
ゴムの国の人たちはね本当にね体力すごいなと思って、
やっぱり命を削ってやってらっしゃいますもんね、
まさに言葉通り
素晴らしいですね、うん、で今例えば昔 のウルトラマンとかウルトラセブンとかあの時代のやっぱりね今も大集合するじゃないですか、ね、そのオーブとかゼロなんか特にねいっぱいわーっとみんな集まった時にちゃんとその時のその当時のウルトラマンであったりウルトラセブンであったりの癖までねしっかりと、うん、だから当時と違和感ないちゃんとそういうボディアクションをね、うん、研究されてて、
いや
確かに
いや本当ね円谷さんのねそういうアクションチームの方たちはすごいなと思いますよ、
うん、
僕らね同業者でもね、
なんか、まあ、若い25、6歳のスーツアクターの子でも、うん、はいはい、あの初マンを、
はいはい、
あの
初マン
着たいから、
ね、初代マン、
うん、初代マンを着たいから、うん、もう初マンを着るためにちょっともうパンプアップしたりとか、
はい、
結構その初マンの
筋肉をねつけたりね
姿勢をこう勉強したりとか、
うんうん、はい、ちょっと前鏡なね、
そうです
ね、古谷敏さんのね、
はい、
感じをね、
かっこつけすぎない感じとかね、あの
確かにちゃんとそのキャラクターを、はいはい、あの尊重して、うん、
大事にして
ますよね、それに沿ってちゃんとアクションとかをやられてるので、うん、
はいはい、
例えばなんか若い子とかだと、うん、自分こんだけ動けるぜみたいな、
あるあるある、
やりたいじゃないですか、うん、きっと、うんうん、でもそこをぐっとね、うん、でもそこをちゃんと抑えてちゃんとそこは裏方の、うん、
ね、だから本当にキャラクター愛にね、うん、本当見せててね、あの見ててね、すがすがしいですよ、
うん、
ね、だからそうだから若くてもね、俺じゃなくてね、やっぱりそのキャラクターであるそのウルトラマンなり、ね、やっぱりその僕ね実は初めての仕事って帰ってきたウルトラマンショーだったの。
あ、
結構ねこう見えてね意外にね、あの円谷さんの仕事が多かった。
そうですね、あの、うん、まずその、うん、大野さんってあのね、あの変身されてたんですよね。
変身してた、ね、変身したり、ね、悪の軍団に洗脳されてたり、
はい、
いろいろあったんですけど、
ですよね、
はい、デビューした時は ウルトラマン80の年だったんで、
はい
はい、もうずっと怪獣いっぱいね地方のデパート行って、やりましたけれども、だからすごくやっぱり縁を感じてて、で今の円谷、プロの、ね、アクションチーム、うん、キャスタッフという、ね、はい、その前身の時には僕よくお手伝いに行ったりもしてたんですよ。
そうなんですね。
だから本当ね、あのいろんな方あの可愛がっていただいたり、ね、うん、あの倉庫のおじいちゃんとかね倉庫のおじいちゃんにブースカー着せてもらってすげえ嬉しかったもん、初代の、一番最初の怪獣ブースカー、
歴史ありですね。
すごい嬉しかったですけど、
小野さんはもう愛情がすごいというか、やっぱ今日もね、あのラジオだから見えないかもしれないけど、ちゃんとウルトラマンの T シャツを着てくださったりとか、バンダナもウルトラマン、
はい、今日はつぶれ仕様ですから
ね、
全身で、
なんならあの今日だけあの名前がバルタン大野でもいいから
だって AZF の時もはい、はい、あの僕らのコーナーの時はわざわざウルトラマン仕様に着替えてくれたりとか、
もちろんそうです、
本当にこんなに特撮とかそれも愛してる方って僕はあんまり触れ合ったことがないぐらい、
いっぱい触れ合いましょ
う、ね、よろしくお願いします。
じゃあスーツアクターからもう一回始めるということで、
あ、
じゃないの、じゃない、
違うんです、違うん
です、そんな、じゃあ、まあ、6年生の時にその歌手になろう、はい、でもなんでそう思った、そこで、
きっかけ、まあ、もともと、うん、まあ、歌が好きだったっていうのはあるんですけど、
ね、
あの、まあ、ドハマりした、
うん、
バンドがいまして、
おうおうおお
知らないそれ誰だろう、知らないです、
も知らない、
知らない、聞いたことないです。
いや、でもそのもうその頃はもうすごく流行ったし、
はいはい、
いやもう今もすごい、まあ、もう解散しちゃってるんですけど、まあ、もう歴史としてすごくいいミュージシャンなんですけど、はいはい、なかなかちょっと、
はいはい、
あのえって言われるような感じの、
はいはい、
あの賛否両論に分かれるみたいな感じなんです。はいはいはい、あの
何ですか、
シャズナっていう、
あ、え
はい、そう、ね、そんなあの結構あのビジュアル系、
はいはいはいはい、
その時ビジュアル系バンドっていうのが僕らが6年生ぐらいからだんだんとまたなんか第二次ビジュアル系ブームみたいなのが始まって、でもこんな世界があるんだと思って、
スミレセプテンバーからカバーで、
スミレセプテンバーらメルティーラブだとかいろいろ
あって
、最初女の人だと思ったんですよ、イザムさんのこと、
あ、イザムさんね、はいはいはい、
でそれでうわ綺麗だなと思ったら、うん、歌聞いてみたら、
うん、
なんかまあ、男の声だし、うん、テレビ出てたらまあでかいし、
でかいよね、
で、うん、朝これビジュアル系って言うんだって言って、
はいはいはい、
でもなんかかっこいいなと思って、
うん、
でもう僕ビジュアル系バンドがやりたいって、
うん、そっからずっと、ね、
で中学生の時とか、まあ、別にその音楽をやるわけでもなく、
うん、
だけどこうまあカラオケ行って、
うん、
あのシャズナの歌を歌ってみたりとか、
はいはいはいはい、
であの隠れて、
はい、
お母さんの化粧品でこうやって化粧してみたりとか
見つからなかった？
見つかりました。
見つかった。
はい。
お母さん大丈夫だった？
家族会議です。
あ、ね、
はい。
大変だ。いや、
でもまだほらそういうビジュアルバンドっていうジャンルだからあれだけど、ね、例えば私の化粧品をね、タケルがこっそり使ってたのよ、うん、あの子大丈夫かしら、
ね、こっちかしらみたいな、
こっちかしらって、ちょっとあのこっちかしらって、ね、多分最初疑ったと思います、
ね、こっちかしら、わかりますね、手をですね、あの首の前でペロッと、
ね、ここですね、あれ
よくね、天野君、天野君、僕はこっちじゃないよ、こっちだよってね、
宇都さんのね、
はい、あの手つき、
そんな感じです。
にだって普通そっち、ね、
そうなんですよ。やっぱその両親とかそういうのが流行ってると知らないから、
ああそ
う
かそ
うか、もう息子が化粧眉毛を描いて、アイシャドウを塗って、口紅を塗っているって言ったら。ああそろそろもう仕上がってきたなこの息子みたいな感じで、
ね、
はい、思ったんですけど、まあ、こういうのがあってっていうこと、はいはい、で、
うん、
まあ、家族会議の時に、はい、あ、分かったと、
うんうん、
分かりましたと、
おいおいおい、
だでも外ではやるなと、
まあね、
はい、はい、もう家の中でしていいから、
しかも鹿児島だよね、
そうなんですよ、なかなか、ね、あの保守的というか、
ね、まあ、しかも九州男児たるものみたいな、ね、そういう土地柄でもあるからね、
だったんで、
あ、何化粧してんだみたいなになるよね、
そうなんですよ、そういう中学時代を過ごして、はい、で高校に、あ、まあ、中3の時に、まあ、意を決して、まあ、タレントスクールに申し込んで、うん、
クラブ活動とかしてなかったんですか、
まあ、陸上をしてました、
ね、だからやっぱり恵まれた体格だから、
はい、
だってスカウトとかいっぱい来たし、陸上、まあ、今陸上って話があったけど、
はい、
バスケとかさバレーとかやんねえかとかさ、スカウト来そうだよ、だってこんだけいいスタイルしててね、
ただ僕球技が全く苦手で、
お、
あのもう球を扱うものが全くできないんですよ、
はいはい、あららら、
だから野球 もサッカーももちろんバスケも、
はいはい、
バレーボールもドッジボールはまあギリ簡単だからできるかもしれないけど、なのであのお誘いいただいたんですよ、中1の時にバスケットボール部から、
うんね、
で
まあそこまで、スカウト来るよ、だって
そこまで言われるんだったらって入ってみたんですけど、はい、なんかバスケ部の最初なんか 試合する前にこうトレーニングがあるのウォーミングアップがあるんですけど、
ね、
こう片足を上げながら、うん、ジャンプしながら進むみたいな感じのやつがあって、僕それができなくて、
う
ん、でしかも僕2学期から入ったんですよ。
おいおいおいおい、
だから同じ同級生は4月から入って、うん、まあまあできるようになってるんだけど、まあ、
この3ヶ月間のブランク時がね、
そう
ね、
うん、でもともとセンスもないし、うん、ちょっと遅れてるしそれができないっていうのが嫌で3日で辞めました。
あ、はいはい、あもったいないようななんだあ、そっか。球技ってまたあのセンスが違うからね、難しいですよね。
あとチームプレーが苦手で、
あーあー分かる気がする
でもそうなんですよ
へえ、じゃあもう別にその運動、まあ、でも陸上はやってた。
陸上、まあでも中2までで辞めちゃって、
うん、
陸上と水泳やってたんですけど、
おお全部、まあ、まあじゃあスポーツちゃんとやってるじゃないですか。
個人競技だけで、でその
個人競技
だけ
そっか、陸上はなんか短距離とか長距離とか。
短距離です。
あ、短距離、は
い、短距離とハードルと。
おお、足長いからさ、ハードルなんかもうちょちょいのちょいだろ。
いやまあ
ちょちょいのちょいって今言わねえか。
ちょちょい言います。
ちょちょいのちょい。
はい。まあでもそんなに、うん、でもそれよりもやっぱ音楽の方がやりたくて中二でやめちゃって、はい、帰宅部になって。
はいはいはい。
ですね。
はい、もうあくまでもその歌は自分で歌うと。
歌う人になりたかったですね。
うん、あのやっぱりイザムさんみたいな。
そうですね、
まさに、
はい、
今からでも遅くないんじ
ゃない。いやいやいやいや、
今からでも遅くないシリーズ。
髪の毛もうちょっと伸ば
して、いやいや言ったな次あの、うん、まあ、あのまあね、放送時間、放送日がちょっともう過ぎてるかもしれないけど、はいはい、まあ、何日か後に沖縄公演が僕ら控えてるんですけど、
はいはい、
あのやってくるからな、ね、うわー化粧して
ほらC さんみたいな。
行くぞ。
事務所 NG が出た時はその時はその時でね。
うん、はい。出ました。
要相談。
要相談。
要相談。出ました。
要相談。
あ、おや、おや、
ラインでですね。特別してマネージャーです。
決定。
そっか。
はい。
あ、でも、じゃあそうやって本当に本格的に音楽をやっていこう。やっぱ決めて。はい、で、じゃあ、でもレッスンとかっていうのはじゃあまあでもどっか行くとかっていうではないよね、中学ぐらいだったら。
そうね、中学もやりたいなと思いつつもカラオケに行ったりとか、
うん、あ、そうか、もうそっか、カラオケが普通にありますよね。
そうです
ね、カラオケボックスなりが
小5、6ぐらい
ぐらいから
カラオケってなんか行った気がします、ね、
はいはいはい、
ただ今みたいにこうカラオケ館だとか、ああいうなんだっけジョイサウンドとか、ああいうのがたくさんあるわけじゃなくて、
今はね、しなげたらねぶつかるぐらい当たるあるからね、はい、昔はないですよね。
その頃はまだ本当にもうカラオケ、うん、カラオケって書いた、うん、本当に特に田舎だから、うん、もうなんかコンテナみたいなやつがバー並んでて、
あったコンテナの中でカラオケボックスみたいなね、はい、
それしかなかったですけど、
はいはいはいはい、
でまだ高いんですよ、しかも。
あ、そう、
ね、1時間なんか1人700円ぐらいしたのかな。
そっか、中学生とかには、ね、はい、痛いよねそれはね、
はい、
まあでもじゃあこう自分なりにまあ歌ったりして、まあ、レッスンして、で高校になった、
はい、
ね、でじゃあそっから今度はじゃあそういう高校はクラブ活動っていうのはは
もうあの中3の終わりぐらいにタレントスクールに応募して、
うん、
その入ることになったので、
うん、
もうそれを僕はやろうと思って、
うん、
で高校ではずっと帰宅部でした。
あ、はいはいはい、あ、それもじゃあスクールに入ってるんですか。
入りました、あの中3の春休みから。
親御さんは OK だったんですか。
母親は、あ、じゃあ、うん、父親がですね、まあ、結構入会金とかもあるんで、
うん、ですよね、うん、結構ね、
はい、
そうでしょ。
要はなんかこうあんまり話していい話か分かんないんだけど、
うん、
あのあんまりあの明朗会計なとこじゃなかったんですよ。
ああ、あるある、
最初こう応募雑誌の裏に載ってるやつの応募して、う
ん、
でまあ、1人入会金20万とか、
あ、そんなすん
の。 で、ね、でそれの時点でお父さんはダメって言ったんですけど、うん、母親がやらせてくれたんですね、
うん、まあ、ここはねやっぱお母さんっつうのはね、うん、優しいよね。
そうで、それで、
うん、
でまあ入ったんですけど、
うん、
まあでもあんまり、まあ、いいとこではなかったので、
うん、
だけどその歌の先生、俳優スクールとか、
おいおいおい、
俳優コースとかモデルコースとかいろいろあったんですけど、
うん、
そこの歌手コースの先生がすごくいい人で、なんかその実はオーディションの時に、
うん、
私実はね独立しようと思ってるから、うん、ここ入っちゃダメって言って名刺をこっそり渡して、でもまあ受かった手前3ヶ月だけはその大元のところに通って、うん、まあね、うん、で先生が3ヶ月後に独立してからそっちの方に行って鍛えていただいて、
はい、いい出会いがねやっぱりあった
んですね。すごくいい出会いでした。
やっぱりだから動かなきゃいけないですよね、まあ、どう最初はどうであれね、 うん、やっぱり動いたことによってそういう先生と出会って、
はい、
それでじゃあもうレッスンしてもらって
レッスンして、まあ、オーディションをたくさん受けまして、うんうんうん、で最後これで最後にして辞めようと思ったオーディションが、うん、ジュノンボーイっていうオーディションだったんですけど、
はいはいはい、
ジュノンスーパーボーイコンテストのロックボーイ部門っていう音楽部門が3年間だけ併設されて、
は
い、でその時の審査委員長がシャロン級のツンクさんだったんですけど、
はいはいはいはい、
でそれで、まあ、審査員特別賞をいただいて、で
ジュノンボーイか、はい、
そうなんですよ、
そうか、もう戦隊役者の登竜門と言われ
てるそうですねそうなんですよ、
そうだね、役者でもいけるもんね、だってい
やいやいやいや
いやいやかっこいいのも贅沢
いい
し、
いやいや、そのなんていうの、うん、側はお父さんお母さんに今多少感謝するとして、うん、でも俳優に挑戦、あのそれこそウルトラマン X っていう作品に僕ら出させていただいたんですよ、テレビ役で、うん、まあ才能ねえなと思って
そうだろう、
もうね、
いやもうヒヒ言ってたよね、
もうしかもオペレーターだから普段言わないセリフばっかりじゃないですか、
難しいね、
もう監視衛星から通達、うん、エリア T6 に、うん、なんとかと思われる怪獣出現、直ちになんちゃらかんちゃらみたいな、もう思い出せもしないんですけど、だからもう NG10 回ぐらい出した時にもう11回目からもう言える気がしないと思いながら喋ってました
心折れるってこういうことかと思いながら、
でしかもこう別撮りというか、まあ、みんないるシーンなんだけど、なんかこうみんなを待たして僕ら側にこうカメラがこう、
はい、切り返しだからね、
はい、切り返しで撮ってる時でもうもう副隊長とか隊長の顔も見えるし、
なんか
すごいプレッシャーで
待たせなきゃいけないからね、まだかよみたいなね、
そうは言わないですけど ね、
みんないい人たちだからね、みんないい人たちだから、
うん、必要以上になんか僕たちが気にしすぎちゃって、
ね、余計緊張しちゃうもんね、
そうなんですよ、
ああでもそうやってじゃあそのジュノンボーイで、
はい、
まあ、こうそういう賞をもらって、じゃあまあその東京に来るきっかけに、
そうですね、でもただそこもちょっとこう一悶着あって、
うんうん、あるね、随分鹿児島鹿児島は大丈夫か、うん、
あってまあ、すぐジュノンボーイって言った、しかも鹿児島人の田舎の考えでやったら、はい、ジュノンボーイで賞もらったらもう引く手あまただろうと思って、
ああ分かる分かる分かる、
もう何だったらもう自分 の、うん、あの高校卒業の時にもらったハンコがあるんですけども、うんうん、直ちに契約しようと思ってもう最終審査の時ハンコ持てってくれたんですよ
すごい、もうねすぐスカウトされてね、
そうでもどこからも声がかからずに、
あら、
もう賞はもらったけど、
うんうんうん、
待てど暮らせど、うん、うちに来ませんかとか、
ね、
来なくて、
普通来るでしょ、電話来るとかね、
そうなんですよ、
すぐマネージャーさんが名刺持って、私こういうもんですがとかね、
はい、来なくて、
あら
どうしようと思って、
はいはいはい、
でもなんだったらもう大学を休学して上京資金を貯めてた最中だったんですよ、
う
ん、でも来ないなと思って、うん、でもそっか来ないのかと思って、行ったろうと思って、
お、意を決して、
意を決して、もう上京して100万円貯めて、とりあえず、
お
すごい、
貯めて、で2006年か、うん、2006年の7月、もう今でも覚えてるんですけど、うん、7月22日の土曜日、
うんうん、火曜日まで
上京してで、まあ、最初友達の家に住まわせてもらって、うん、で1ヶ月ぐらい経った頃に、うん、つんくさんの事務所から電話がかかってきて、
はい、お
で、あのお前さ今夏休みやろって言って、でグランプリの子がこっちでなんかストリートライブとかやるから、お前もまあ今鹿児島で大変だと思うけど、夏休み中こっちに来てストリートライブとかせえへんって言って言われて、いやもう実は来ちゃってるんですって言って、もう来てるってどういうこと、旅行って言われて、いやいやあのもう住んでるんですって言ったら、もう電話口でもう爆笑されて、でその電話もうつんくさんに直接変わられて、
おいおいおい、
お前聞いたでと、おもろいやんけって言って、
おもろいやんけ、
おもろいやんけ
つんくさんだ
って言って、とりあえず来てみってことになって、
うん、
でそこからもう事務所に入れてもらえることになって、
はい、熱意が伝わったからすごい
ですね、すごいね、自分が動いてね、
うん、
動いたからこそのね、
うん、そしてまあいい方たちに巡り合えたなっていうのが、うん、
それやっぱ自分が、ね、やっぱ持ってなきゃね、やっぱ持ってるんだ、高見
くんが、勘違いから始まってました、自分が声かからないはずがないとかいやいや俺ジュノンボーイだぞと
思って、大事大事大事、
いい意味でも勘違いって大事な時ありますよね、
そう
それでこう行ける時とか
あるね、さあということで、じゃあお待たせしました、一方の、千秋ちゃんでございます、
待ってました、温めてきましたよ、ありがとうございます、
温めてきましたよ
でもすごいエピソード聞いて、この後私何か喋れることあるかなってすごい今、
いやいやいや、でもまあ川崎でね生まれになったってことだった
んですけど、そうなんです、武蔵新城で3歳まで過ごし、はい、その後市川市で、
市川ね、だからもう、はい、 まあ、言ってみればもうテレビもみんな東京と一緒ですからね、関東エリアはね。
そうですね、大体、ね、はい、
でよくほらあの地方の方で行くと、いやうちあのテレビ局があの2局しかなかったんでとかね、うんうん、あのテレ朝系列が見れませんでしたとかね、あもうテレビ東京のやつは全く見たことがありませんとかさ、なんて話をよく聞いたりするんですけども、はい、もまあ千葉ですからね、
はい、そうですね、
はい、で子供の時はどんな女の子だったんですか。
いやとりあえず、うん、はい、幼稚園の時ぐらいからもうあの目立ちたがり屋でしたね。すごいなんかもう、はい、ウェーみたいな感じで、はい、とりあえず人の前に立って何かやりたいって言って、お母さんに毎日のように幼稚園の帰りに、はい、バレエ習いたい、バレエ習いたいって言って、やっぱあの舞台に立って何かをしたいみたいな、で多分何かしらそのあの綺麗なチュチュを着て、
はいはいはい、
あの踊ってるのがなんかイメージあったみたい で、うん、でそれでお願いしてずっとバレエを習ってたんですけど、最初からこう人前に何か目立ちたい、はい、人前で何かをやりたいとか、
内弁慶なやつがいる一方で、
うん、は
い、
逆です、
ね、逆
なんかほら親戚、それこそ親戚が集まったらなんか、うん、あのみかん箱かなんかので歌歌うみたいな、
もうまさにそんな感じでした
ほら見ろ
そうおばあちゃんが昔からあの演歌が、うん、歌が好きで、はいはいはい、決してうまくはなかったんですけど、演歌好きでなんか家にこんなボックスのなんかマイクこうつなげてこう
カ
ラオケセットみたいな古いやつ、なんかそん
な八トラってやつかな、なんかあの
なんかこんなカセットみたいな、
ね、カーステレオの家でやつとかね、
多分そんな、
ねね、ガチャコンっつってさ、すごい、ま、あの巻き戻しに時間かかるんですよね。
それだったかもしれないです。
まあとか、まあそれが、まあ、カセットテープになって、
はい、
カセットテープ未だにね。あやっぱ年配の方はあの、うん、CD とか使いこなせないから、いまだにだからカセットテープって需要があるみたいですけど、演歌は特にね、はい、そういうカラオケもあれば、だけどじゃあカラオケセットがあってうちに
あって、おばあちゃんの歌ってる矢切の私を一緒にこうあのえんえんつってやったりとか、でみんな親戚集まったらじゃあ歌ってみて矢切の私、
ち
っ
ちゃんがまた歌ってくれるよ
み
た
い
なんて感じで、
とか言ってやってたんですよ。はい、最初演歌ですねルーツ。はいはい、そう今考えると、はい、
三つ子の魂ですやっぱりそういう好きだっていうね。
はい、
演歌のじゃあねじゃあそのまま。まあ、演歌歌手になろうとはいきなり思わないと思うんですけども、
そうですね、
で
もやっぱちっちゃい時から
歌は好きだった、
大好きで、うん、マイク持ったら離さないみたいな感じでしたね、
は
い
は
い
は
い、
歌が好きで、他に例えば、はい、当時なんだろう、見てたアニメとか、
見てたアニメはですね、うん、もうちょうど世代でセーラームーンですね、もうちょうど幼稚園年長か、うん、1年生だったっけ、1年生の時にちょうどセーラームーンの初代のあれが始まったんですよ、は
い
は
い、月に変わってほしい
わけだ。
ああ、もうポーズも様になってますね。
はいはいはい。が大好きでずっと見てたりとかして、うん、だからなんだかんだアニソンもその時から自然と聞いてたってことですよね。
ごめんね素顔じゃなくてギャーって
。違います。その往年のギャグ。違います
ね。一緒にね、幼稚園セーラームーンが。
幼稚園が
小1から始まったんですよ。
小学校1年生だったセーラームーンね。おいちゃんセーラームーンのお姉ちゃんたちと一緒に仕事してたもんその時。
あそうですか。
ずっともう声優さんたちがねやっぱり一緒に、はい、三石琴乃ちゃんをはじめね、うん、富澤美智恵ちゃん、あこの番組にもね富澤美智恵ちゃん来てくれましたけど、あのその頃に僕は東映でよく仮面ライダーのイベントの台本を書いてたんですよ。そしたらある時、うん、あの女の子のプロデューサーが来て、大野さんちょっとさ仮面ライダーもいいんだけど新番組のさイベントの構成やってくんない、うん、何あのねセーラームーンっていうのそういうね、まだその世にそんなに知られてないからセーラームーンという作品なんだけど、でこれでねちょっと初めて映画になるんで、なんかね丸の内東映でセーラームーンとクリスマスパーティーをやるっていう体のなんか台本書いてくんねえかって言われて、で声優さんが5人揃うのよっていうわけで、じゃこれでなんか歌を3曲ぐらい歌わせて、でなんかちょっとトークショーみたいなことをやるんだけど、何かそれをうまく脚色してくんないかって言われて、はい、じゃあ俺が書くって言うと大体着ぐるみさんが漏れなく出てくるけどいいって言ってた、ああもう全然出してくださいって言って、じゃああの着ぐるみさんがちゃんと出るようなあれにして、でこう着ぐるみさんにこう着ぐるみ芝居をやってる横で本人が生でセリフ入れるっていう、
すごい、
すごい、
そういうのやらせてもらってね、でそこから本当にセーラームーンチームの子たちはずっと仲良くなって、やっぱり声優ブームだったから、うん、いろんなとこでそういったトークショーとかがあるんですよ、はい、そこ行くと大体僕呼ばれていって、そうすると、あ、初夏さんだから私たち台本見なくていいわねみたいな感じで結構そういう風に言ってくれて、一緒になって
大きい、
よく遊んでたんですけども、1年生だったのね、
1年生でしたね、
まあ、大きくなったね、
いろんな意味で 横にも縦にも。
そこ黙れ。で、じゃあ小学校の時にじゃあセーラームーンとかを見てて、はい、でお歌が好きで。
歌が好きで、うん、本格的に誰が好きみたいな感じになったのは、うん、小5、小6、小5の時ですかね。あのスピードが。
うんうん、あ、そうですか。
大好きだったんですよ。
そっか、は
い、ホワイトラブね。
ホワイトラブ、こうやってこうやってこうやって、はいはいはい、よく真似して歌って、うんうん、最初なんですかね、うん、こういうなりたいって思ったの本当スピードみたいに踊れて、
歌って踊れるね、
歌れるみたいなのがすごい憧れてましたね、
うんうん、じゃあクラブ活動みたいなことっていうのは、
クラブ活動は小学校の時は管弦楽部に入っていて、
楽器の方ですね、
音楽もやっぱ好きだったので、バ、うん、はい、イオリンをやっていて、
あら、お嬢じゃん、
バイオリンもやってたの、
誰でやってるバイオリンと、お嬢さんは、
そう、それだけ聞くとね、うん、本当育ちのいいどこの娘かしらみたいな感じなんですけど、うん、こんななっちゃいましたけど、
横にも立てる
よね、
はい、
でその流れで中学校で今度はもう、はい、あの吹奏楽だったんで弦楽器がないので、その次にやりたかった打楽器やりたくて、うん、でパーカッションをやってって感じで、でその流れで文化祭とかで、うん、私椎名林檎やりたいのとか、バンドでいようってなった時に、ドラムってなかなか叩ける子があまりいなかったんで、
そうか、女の子も特にね、
でそのグイグイしてる子にちょっとドラム叩いてよみたいな感じで、その時初めてバンコピーバンドっていうのを、はいはいはい、やったりして、そこら辺からなんとなく音楽
が結構、うん、ね、もう活動してますね、
なんか中心というか大好きになっていって、うん、って感じでしたね、うん、はい、
でご自身がじゃあ歌おうそういうね、だから、まあ、叩くとかじゃなくて歌おうと思ったのってもうちょっと後なんですか、
思ったのはその流れで、まあ高校生になり、
高校行っちゃうのね、
高校で、うん、まあ、バンド組んだりとかコピーバンドやったり、はい、オリジナルバンドやったりとか、
何系のコピーやってたんです当時だと、
ですね、ハイローズ、あー、ブルーハーツ、
あ、ブルーハーツ、
そんな感じで、うん、とりあえず8ビート叩いたけみたいな感じの、もう感じでさすやったけみたいな感じでやったりとかして、うん、あとなんだろう、オリジナル作ってるバンドとかもあったんですけど、うん、でそこではドラム叩いたりとかしてたんですけど、徐々に徐々にドラム叩ける子が現れて、その子に任せるようになったりして、うん、徐々に徐々にスティックからマイクに、
おー、なって、センターにどんどんどんセンターに
やっぱり目立ちたいみたいな、
うん、あ、そうだ、もともともと下地があるから、うん、ね、もうおばあちゃんとのね、
おばあちゃん
ヤギリの私がやっぱりちょっとこうおばあちゃんのこう約束守っとかなきゃみたいな、
そうですね、
出ないと不義理の私になっちゃう
から、ね、
はい、うまい、うまい、
もう本当にいいね、それで、はい、そうですね、どんどんどんどん、で歌が好きだなと思い始めて、やっぱり私歌が好きと思って、で高校3年生の時に周りがみんな予備校とか通い始めて、
進路だよね、いよいよ来ますよ選択が、
どうしようかなと思って、友達にそのカリキュラムを見せてもらった瞬間に、あ、私勉強できないと思って私こんなに勉強したくない、歌が勉強したいと思って、大学には行かずに専門学、はい、音楽の専門学校に進んでっていう感じですかね、
お、
ボーカル学科に通って、
ボーカル学科、はい、じゃあまさにね、じゃあもう発声からね、
あのレッスンとか、
でそこでじゃあ2年間、
2年間、はい、はい、やって、うん、その後もその時に組んだバンドで、うん、バンド活動をしながら、うん、まあでもいろいろ迷いとかもやめようかなとかもいろいろあったんですけど、本当、はい、ご縁ご縁がいろいろつながって今に至るって感じです、
うん、専門学校の時にもすでにつぶらやプロダクションと関わりがあって、
はいはい、はい
ね、
そうなんですよ、うん、何気にその行った専門学校に行ってた、通ってた専門学校のところに出入りしてるつぶらやプロの 今はちょっともういない方なんですけど、うん、その人と出会って、
はいはい、
でなんかちょいちょいなんか呼ばれて、うん、そのなんかエース体操の歌があるんですけど、それを10年前に、実は11年前、
エース体操のお姉さんなんですよ、
あ、そうなんですよ、あの歌を歌わせていただいて、それが初めてウルトラマンと関わるきっかけでした、
あ、もうすでに、
うん、
はい、
あらあらあら、社会人、むしろ社会人になる前ね、学生のうちに、
うん、そうですね、
すごいじゃん、姉さんじゃんじゃん、
そうなんですよ、あとはあの静岡のグリーンパー
はいはいはい、
グリーンパンで流れてるウルトラマンパークっていう、ずっと今も流れてる歌があるんですけど、それも歌ってたりとか、
あらららら、
本当ウルトラ姉さんなんです、
ウルトラ姉さん、
はい、実は実はその2つを歌わせていただいた、
ウルトラの姉じゃない
か、ウルトラの姉、ね、姉さん、姉さん、
ウルトラの弟は
ウルトラの弟になってるウルトラの弟はもうあのー、え、今僕の何の話ですか？
いやいやいや、今流れで弟が出て
るんですけど、ああ、そうですよね、そうですよね、
さっきね、はい、今ちょっとそのさっきセーラームーンの話だったんで、
はい、
あの武田君子供の時夢中になったヒーローとかアニメとかはあるんですか？
あ、まあ、僕らの頃は実はウルトラマンがやってなかった時期で、
うん、あ、そうかそうか、
はい、ちょうど僕らも、
ちなみにあの2人の大体年齢差ってどのぐらい？
学年一緒です。
あ、一緒な
の、はい、
英語で言うとタメってやつだね。
タメです。
タメです。タメ
って英語なんですね。そうなんですか？
違うよ。
違う。
そこじゃねえ。そこ掘り下げるとこじゃねえ。鼻で笑って流せよ。あ、でも一緒なんだ。
一緒なんですよ。
あ、じゃあもう、はい、それこそ同じ時代に見てたものとかだからさ、
ね、
なんかさっきあの時なんだっけとかさっきさりげなく聞いてたから、あ、年近いのかなと思って。
そうなんですよ。
そうなん
だから全般アニメも好きだったんですけど、うんうん、まあ、それこそセーラームーンも僕男の子だったけど、
はい、
まあ、姉もいたので、
あ、そうか、
ずっと全シリーズ見てて、
はいはいはい、
むしろ私より詳しいですから、
は
い、
あ、もうタクシーとかも行けるよ。その
いけますかね。
いけるいけるいける。
マモちゃん、マモちゃん、
マモちゃん、
マモちゃん行こうよ。
バラ投げてね。タケちゃんって、タケちゃんってもう普段から呼ばれてるからな。
違和感ない、
違和感ないからな。
バラ投げてください。
あ、でもバラ投げてたで言えば僕実は、うん、そうやってデビューしたじゃないですか。
びっくりした、バラでとか、実は僕バラがみたいな。
あのつんくさんの事務所でデビューしたじゃないですか。ごめんね、俺の話になっちゃ
った。いやいや、いい感じ、いいとこまで上がってきた。だからちょっと振ったのよ、
デビューしたじゃないですか。そしたらあのいきなり一筋縄でバンドを組ませてもらうわけでもなく、
うん、
なんかお前も一人で、
うん、
一人で歌えって言われて、
一
人でと思って、
はいはい、
でちょっと記者会見があるからちょっと金髪にしてこいって言われて、
うん、もう
ド金髪になって、
はいはいはい、
うわーってメイクされて、
うん、
うわーって髪ツンツン立てられて、与えられた名前が、
はい、うん、
ジャパニーズコスチュームプレイングスピリチュアルサイバーミュージシャンっていう肩書きがあって、もう一度言いましょうか。
お願いします。
ジャパニーズコスチュームプレイングスピリチュアルサイバーミュージシャンっていう。
ああ、そういうことですね。
はい。いやいや、ちょいちょい。
何
言
ってる。
大事なことだから二度言ったから。はい、大丈夫大丈夫。
そうなんですよ。ソウルミュージシャンって一人でソロミュージシャンで、
は
いはい、あの沢田研二さんのタイガースの曲
を、はい、ザ・タイガースの、
ザ・タイガースの曲を4曲ぐらいそのデジタルアレンジしたのを一人でカラオケで歌えって言って、はいはい、で鹿児島弁で喋ると。出身が鹿児島なので、でバラを加えろ。
それでバラ、そこに来るわけだ。
で増加をこう加えながら出てきて、て
はいはい、
でどうもジャパニーズコスチュームプレイングスピーチャーサイバーミュージシャンのタケルですみたいな感じから始まる。
ちゃんとスラスラ出るんだね、やっぱり。
出ます出ます。
サイバーなんじゃないかね。
サイバーで、それでずっとやって、うん、もういいです、もうそんな感じだってみんな。そう、それでバラを加えて出てきて、で1曲目が終わったら、うん、ファンたちもファンの人たちもみんなバラの増加を持ってできて、
ね、
1曲目が終わったらステージ上にバラの増加をファンの人たちがファッて投げ込んで、僕はそれを拾いながら MC をするっていう活動をずっとやってたんですよ。
苦労したんだね。
苦労しました。本当に苦労しました。
それ知らなかった、すごい。
いや、3回ぐらい飲み屋で話したことあるよ。
違う、なんか
もう酔ってて
分かんない。拾いながら MC
する。バラを拾う仕事。
そう、バラを拾う。
バラ拾い。
バラを拾う簡単なお仕事してたんですけど。
簡単じゃない。
はい、してたんですけど。
あ、でもつんくさんの事務所で。
はい。で、やってて、うん、その時にあのマネージャーをやってた人が、その活動を2年ぐらいやって。
うん、バラ拾いを2年。
バラ拾いを2年ぐらい。
桃栗3年、バラ拾い2年。
バラ2年になって、その、まあまあまあバラ拾いが上手くなってきたところで、マネージャーさんが知り合いの、あの、音楽プロデューサーを連れてきてくれて、はいはいはい、このままじゃタケルがかわいそうだってことで、
このまま一生バラを拾って生きていくのかって
かわいそうだと、
うんうん、
で東京まで来てるのにかわいそうだってことで、で、まあ、呼んでくださって、
はい、
そっからあのオリジナル曲を作っていただいて、晴れてバンドを組むことになって、
お
でちょっとまあ念願の、まあ、がっつりはしないけども、
はい、
ちょっとソフトビジュアル系みたいな感じでいろいろ活動をして、
ちょっとシャズナに戻って行くぞみたいな、
シャズナ寄りな感じになって、な
自分の行きたかったところへちょっと行ってみようみたいな、
なって、
はい、
で自分たちで曲を作って歌詞も書いてみたいな感じでライブしてって言って、
うん、
でそっから、
うん、
タケルソルジャーズっていうバンドなんですけども、
はいはいはい、
で活動をしてる時に、
うん、
3年ぐらい、はい、最初あのギターと、
はい、
ボーカルのツインだったんですけども、ベースが入ることになって、
お
ーベースも
すごい、
でそのプロデューサーがこう連れてきたベースがなんと偶然彼女とバンドを組んでたんです。
そうなんです。あ、私の専門学校時代の友達 で、
はい、
でその一緒に組んでたベースがなんとちょっと仕事をもらったんよみたいな話で、タケルソルって言うんだけど、そう、
はいはいはい、あ、それでそこで、うん、はい、でその時に出会ったんですか。
で対バンとかでや
っぱり、はい、そうか
出会うじゃないですか。
あ、そうか、対バンでやったのね、
はい、でよく仲良くなって、はい、まあ、でもまあ仲良くなったって言ってもそんなにもう打ち上げで喋るぐらいな感じ で、それで何年かやっ って、うん、で僕がバンドが解散したんですけども、はい、うん、そして解散した半年後ぐらいに、うん、まあその前からちょっといろいろあってつぶらやプロダクションに入りするようになって、うん、でちょっと来てくれないって言われて行ったらいたんですよ、うん、
おいおいおい、あれ台湾のお姉ちゃん
が、あれあれセシモンって言って、うん、えって言って、
うん、竹谷
あれなんでって言って、
え呼ばれた、
いやボイジャー、ね、
セシモンに竹谷って呼んでんの、
そうなんですよ、
全然ボイジャーっぽくて、おセシモンに竹谷
竹谷って言われて、
そうフジモンみたいな、セシモン
セシモンはでも昔から、ね、あの最初そのベースがセシモンで呼んでて、
はいはいはいはい、
ずっと僕らもセシモンで、
あそうそう
で竹谷はあの大怪獣バトルのレイ隊員の南翔太さんがつけてくれたあだ名なんですよ、
はい、あ一時期ね一緒に、はい、
ボイジャー、はい、はい、ボイジャー第2形態の時に、
第2形態の、はい、またの蒲田ボイジャーと呼んで
そうそう、その時に竹谷と呼ぶようになって、呼んでくれるようになって、みんな竹谷
って
ね、
みんなボイジャーのメンバーもみんな竹谷竹谷って、
あそうなんだ、
でも話を戻すと、あのまあその偶然、本当偶然で別口で
入って、
すごい出会いですね、でもまあもともと基盤があったので付き合いの、まあ、すんなりと、
はい、おあれ、たける君はってそのつぶらやさんとなんとなくこう今までちょっとあったんで呼ばれたって言ったけど、
あ
ど
ういう、うん、それはですね、その、うん、あの僕をバンドやらせてくれた、うん、ギタリストの方、まあ、音楽プロデューサー兼ギタリストの方がいらっしゃるんですけど、その方
あ
の今回のゴーアヘッドでもギター弾いてるんですけど、
はい、
その方今もお世話になってて、
はいはいはいはい、
でその方がいろいろスタジオミュージシャンとしてもやってらっしゃって、でちょっとお前ローディーでついてこいよみたいな感じで言われたって言われたんですよ、で行って手伝いに行った時にちょうど、ウルトラマンゼロがフューチャリングしているきらめく未来とか初期のあのすすめウルトラマンゼロをレコーディングしてる時で、
はいはいはい、
そして、まあ、手伝って、はいはい、で荷物運びをって、お前も帰っていいぞって言って、
あ、坊やですね、も
う。ありがとうございましたって帰って、うん、で、その時、荻窪に住んでたんですけど、荻窪に帰って、家着いて、こうやって、わーってビール飲みながら、ああ、疲れたなって言ったら、また電話かかってきて、その方から。だから、お前ちょっとさ、チャンスなんだよ、お前、ちょっと来いよ、みたいな感じで。って言って、ちょっと、はい、ちょっとほろ酔い加減でこう戻って
ほろ酔いで
急いでこう着替えて戻って、そしたらちょっとその時のプロデューサーの方が、はい、あのつぶやプロダクションのプロデューサーの方が、うん、まあ、ちょっとコーラス入れてみないって言って、
なるほど、
で入れさせてもらって、うん、ただなんか何回か連絡来ることになって、うん、あれよあれよとその、 あの日呼ばれて行ったら、うん、今日からボイジャーですって言われて、
はいはいはい、今日からボイジャー今日からあなたはボイジャー
そう、
そうなんですよ。そこにセシモンがいた。
いたっていう。
おとけやんってな。
はい、おとけやん、とけやんの。
本当に。ひょんなことから。
そうですね、
面白いね。やっぱ不思議なこう、うん、絵にしというかね。
なんか本当になんか昔からちょっとまあ自分がまあバンド解散したりとか路頭に迷いそうな時とか、うん、そういう時に本当に周りの方たちに助けていただいているというか、うん、いい人としか出会ってない気がします。
素敵、
うん。
でもそういうやっぱり引き寄せるってのはね、やっぱりご自身の人徳のね出せる技ですから。
いやいやいや、ありがたい。
頑張ってバラ拾った
ね、バラ拾った、
ね。その下積み時代があるからね。
バラのね。
やっぱり竹谷の人柄でしょそれ。
竹谷はもう竹谷で呼んでください。
人徳です、
ね、ありがとうございます。
このぐらい褒めとけばいい？
いや、ちょっとちょっと。
ね、
ちょっとちょっと。
はいはい。
はいはい、
あ、じゃあでもそしてじゃあ、あいよいよ、じゃあ、竹谷とセシモンが、
はい、
まあ、出会いというよりも再会だもんね。
はい、
再会したのが、じゃあここでボイジャーということですよね。
はい、2011年。
ですね。
うん、はい、あで、じゃあそこから、いよいよそのボイジャーとしてこうどういう風になってったっていうのを、うん、CM の後でお願いします。
わかりました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
タケルです。
千秋です。
ボイジャーです。
皆さんこんにちは。同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。はい、ということでね、
はい、
今回は、ボイジャーのお二人にお越しいただいておりますけれども、ね、さあいよいよボイジャーとして二人が出会いました。
はい、
ね、 竹やんと
セシモン、
セシモンが、
竹やんとセシモンがね、
竹やんとセシモン、M1 出たら、
はいどうも竹やんです、
セシモンです、
二人合わせで竹やんと、違う違う、
あね、
竹やんとセシモンやろとこ、
ごめんなさい、センスなかった、
はい、すいませんでした、
落選、
はい、
なでもこうやってまあ出会って、で、もう今日からボイジャーですみたいな、
言われまして、
ですね。うん、で、でその時はほら一応ボイジャーっていう、まあ、形で最初第一形態があったわけでしょ、
はい、
ボイジャー第一形態、
そうですね、まあ、なんかウィキペディアに誰かが書いてくれてるのが、ね、まあ、第1期第2期第3期っていうのがあって、ね、それを、まあ、あえて僕らも使わせていただいてるんですけど
あのウィキ参考にして
そうなんですよ、ウィキ発信で情報を送る、あの、まあ、第1期は僕ら入る前で男の子1人女の子3人、
はいはいはい、
で、まあ、女の子2人がまあ卒業して、で、大会場バトルのレイ隊員、南翔太さんと、はい、で、僕とセシモンが入って、
はい、
男3人、女2人になったのが、あの、まあ、第2期ですね。だから僕らが入った時、そんな感じでしたね。
で、それでじゃあ、やってた、まあ、それが歌ってた歌が、その時は X。
いえいえ、もうちょうどゼロの時ですから、ボイジャー自体が、
う
ん、あのゼロの誕生と同期、
そうかそうか、はい、ゼロのゼロ発信、まさにゼロ発信だったんでね、
はい、
そっかそっか、ウルトラセブンの息子っていうことでね、
非公認グループみたいな感じ、あの勝手にゼロを応援してますみたいな扱いだったらしいです、
うん、あ、そうだ、だって、つぶらやさんが、は
い、
あれ
でしょ、僕ら、非公認で応援してますみたいな。
あ、そう、ママ子いじめみたいになってる。あ、でもじゃあ、そういう感じのね。でも、うん、男女で5人いると、なんかこう、やっぱりそういう、こうね、なんとか隊みたいなね。
はい。
ね、科学特捜隊とか、ウルトラ警備隊みたいな、なんかこんな感じでね。なんかいいチームですよね、そういうね。
そうです
ね。歌で応援するチームみたいなね。ね、なんか、モンスターアタックチームじゃないけどもそういう MAT みたいなね、
はい、
うん、ね、でそれでじゃあ、じゃあそういったウルトラマンのショーとか、
はい、
ね、それこそウルトラマンフェスティバルとかね、いろんなイベントはやっぱ円谷さん年間いろいろやってるんで、じゃあそういうとこに行ったりして、
そうですね、うん、出しさせていただいたよね、いろいろね、
一番最初の、うんうん、私たちがボイジャーに入って一番最初のステージがなんと、うん、
はい、
うん、東京ドームだったんです、
はい、
お、
最初からもうドームデビューしちゃいました、
ドームなんだ、プリズムじゃなくて、はい、ドームの方だ、
東京ドーム
の、ビッグエッグの方ですね、
はい、ビッグエッグ、
ジャイアンツ の、
はいはい、
あの試合のハーフタイムで、うん、ハーフタイムっていうのかな、
野球
は、うん、私球技できないから、球技できないから
これから始まるよ、プレイボールする前のね、ちょっと空いてる時間、
だから 3回と4回の間ぐらいな、
そうなんだ、間にね、
そこで、あの宇都宮投手がウルトラマン息子さんがすごい好きで、そのつながりもあって、うん、あとまあ毎年プリズムホールでイベントやってるっていうのもあって、
あ、はいはいはい、
でちょうどあのきらめく未来っていう歌を、あの5人で、
はいはい、
あのタオルをこう回しながら、お揃いの T シャツで、
ゼロも一緒に、
ね、ゼロも出て、
出て、
それがデビューでした、
うん、お、会場の皆さんも一緒にタオル振り回してくださいみたいな、
でした、
そうすると、ね、ドームの3万5千ぐらいの客がさ、うん、わーって巻いてくれるでしょ、
そうですね、
うん、
あとはまあまあ、ぶっちゃけ言うとウルトラマンも知らない方たちというか、うん、あ、今ウルトラマンやってるんだみたいな人たちも結構いて、うん、でもその人たちにウルトラマンゼロっていうのが今活躍してるんだよっていうのを知ってもらった機会にもなりました、
うん、だよね、あのドームのグラウンドで、まあ、歌を歌うのもねすごいことだと思うし、あの、ジャンボスタンドのとこにいわゆるでっかい画面で自分たちが映ったでしょ、
はい、
見たでしょ、
オーロラビジョン、
オーロラビジョンどうでした、
いや嬉しかったですね、なんか歌いながらもちらちら見ちゃいました、
見ちゃった、
映ってる映ってるみたいな、
歌うのやめてそれをしゃべとってお母さんに送ろうかと思って
とかちゃんと
ね、あ、映ってる映ってるって、
ね、ちょっと鼻ほじってみようかなみたいな、でっかい画面でオーロラにみたいな、オーロラビジョンにみたいなね、
そうです、そうです、
あの画面に映り込める日が来るなんて、感動覚えて、
あれはちょっとテンションね変わるよね、
上がりましたね、
上がった、
上がりました、もう。
めっちゃ上がりました。
俺なんでこんな言い方してるかって、俺も一回あってさ、
お、そうなんですね、うん、
始球式で、うん、で、その時にまあ、パワーレンジャーが、まあ、向こうで、まあ、アメリカでね、全米でヒットして、まあ、逆輸入みたいな形で帰ってきたんですよね。で、映画を日本で公開するんで、その映画のキャンペーンで、パワーレンジャーを出すと、
はい。
で、それのコーディネートしてくれって言われて、で、ちょうどそのパワーレンジャーで向こうで撮影やってるレッドのよ、人が、まあ、僕は友達だったん でちょうど日本帰ってきてるってから、おで、おでちょっと前田手伝ってくれ、あ、前田君だけど、お前田ちょっとやってよ、せっかくだから本物だからさっつって、いいよっつって、でそのパワーレンジャーの、まあ、衣装を全部アメリカから 持ってきて、で中身はこっちのね、なんかあの人間、日本人なんだけど、
はい、
でもそれでじゃなんとなくその VTR で映画の流してっていうのをやろうと思ってたら、大野さん、あの冒頭ですね、ちょっとあの一般のお客さんは野球見に来てるわけだから、まだあのイチローが行った時だから、
あ
まだ大リーグ行く前のイチローがいて、その時に日ハム対オリックスかな、でその始球式でパワーレンジャーにその始球式をやらせる、でそれまでのつなぎのなんか結局いきなり出てきてもなんだか分かんないから解説をしてくださいって急遽言われて、
へ
え、しょうがないから、あ、分かりました、そしてマイク持ってダグアウトから出てきて一塁のところから喋ってくださいって言われて、
そりゃ映りますよね、
そしたら3万5千人なんて、僕もさすがに初めての経験だから、やべ、これ緊張すんじゃねえかなと思って、ドキドキドキドキちょっとするかなと思って、どうかなとグラウンド出てみたいなね、そしたらグラウンド出たらね、一塁側のベンチのところからショッカーさーんって聞こえたの、でえ、なんで
ベンチから、
はい、うん、別に僕行くなんて何にも言ってないわけで、はい、なんだろうと思ってふっと見たら、一塁のその、ダッグアウトの上に、
はい、
まあ、お客さんがわーっているんだけど、まあ、関係者なのね、ふっと見たらそこに、セーラーマーズとセーラービーナスがいたんだよ、
すごい、
まあ、てか、まあ、富澤美智恵ちゃんと深見理香ちゃんが、はい、やっぱりあの日ハムの選手と友達で普通に見に来てたの、普通に見に来てたら友達のショッカーのがいきなりグラウンド歩いてるから、向こうもびっくりして、ショッカーさーって、こっちもおー、なんだみっちゃんと、あらら、リカちゃんと、おー、だ友達が見てる、おーと思ったら緊張全然しなくて、
はい、
でそのまま一塁まで行って、皆様ただいまオーロラビジョンに、ご覧いただきました、これはパワーレンジャーと申しまして、日本では、秘密戦隊ゴレンジャーに始まるスーパー戦隊シリーズが、全米に輸出されました、それがこの度日本に帰ってきました、で本日この試合でパワーレンジャーの皆さんが来日しましたって言ったのね、
はい、
来日
衣装だけね、
はい、
来日しましたったら客がうおー
へー、
なんか分かんないけど、これ変にマニアックにしないで、いかにも普通にやるかのように、うん、秘密戦隊ゴレンジャー、あ、ゴレンジャーなら知ってるじゃんみたいな、そういう感覚で、それを、それがなんと来日しましたったら、うおー、
なるほど、
だからね、生まれて初めてのうおーっていう声で地響きに変わるっていうね、ズズズズズズズズズズンって、でこれは緊張するかなと思ったらさ、気持ちいいと思ってたね、あれ気持ちよかったから、ねね、だから一緒の経験したよ、あれ、その
そうです、
ね、楽しいよ、そこで歌うんだもん、気持ちいいよね、
ただまあ、うん、僕らもその、まあ、うん、今まで自分たちで歌手としてのキャリアはそこそこありましたけど、うん、ああやってなんか大きな場所で歌うとか、
ドームだもんね、普通の歌手だってなかなか想像ね、
なかったので、
それがほぼデビューで、
はい、
デビューでどう思ってんな二人、
全然
なんか右も左も何も分からない状態でイケーピシーみたいな感じで、ね、飛び出た感じだったので
気持ちいいって思ったというか、テンション上がったのも多分、うんうん、まだ何たるかを分かってないがゆえの気持ちよさだと思うんですよ、
なるね、
うん、
今考え
今はもうなんか
ガタ
ガタですね、いろいろ
知ってる
わ
おみたいなね、そう
ですよ、
いやでもまさにドームデビューで、そこからじゃあ、はい、ボイジャーとしてね、いろいろなところで、まあまあ、遊園地なんかが多いと思いますしね、うん、で僕はそうですね、一緒に仕事する前にね、去年の正月ですかね、
はい、
プリズムホール、あれはサンシャインか、
ウルトラマン
フェスティバル、ね、バルね、はい、2人が太鼓叩いてるや
つ、あ、それはお正月で
ね、だからプリズムホールの方
で、ね、プリズムホール
の、
はい、
ね、見てますよ、
ありがとうございます、
ありがとうございます、あ、この子たちがこの歌を歌ってる子だな、普通になんか隊員服みたいな感じで出てきた感じだったから、
はい、
あ、役者さんなのかなとか思ったの最初で、であすごいね、日替わりじゃなくてもう毎日来て、正月太鼓叩いて歌ってショーに参加してすごいね、うん、頑張るなと思って見てて
楽しい、
うん、で、あ、お仕事できたら楽しいなと思った半年後にね、
ですね、
で水木の兄貴に紹介していただいて、
いやね、水木さんとの出会いが一番やっぱりボイザーにとってもセンセーショナルなことというか、もうすごいいろんな世界が変わりましたとか、世界が広がりました、やっぱりつながりもね増えたし、まあ大野さんと出会えたのもそうですし、
ありがとうございます、だからそれまでウルトラマン X とかでも、まあもちろんお歌いになってたけども、それをこう水木一郎さんと一緒に歌う主題歌をね、でどう最初聞いた時どう思いました、
でもなんか
実感がないというか、何ですかね、
何言ってるの、う
ん、
っていうぐらい、
ふわんとしてました
、水木一郎さん、うん、もちろんあの方だよな、うん、あの方だよな、うんうん、 えみたいなその一緒に歌うってどういうコーラスかなみたいな感じで思ってたら蓋開けてみたらもう同じぐらいの比重で歌わせてもらったりとかね、
最初実感がなさすぎてもうそうで最初初めてお会いしたのがそのレコーディングするそのスタジオだったんですけど、この時もねエピソードがありましてよくしゃべ話すんですけど、水木さんを待っていてそわそわそわそわしながら待ってたんですけど、なんかそ遠くの方からすごい笑い声がアッハッハッってあの声なんですよ、もうその瞬間に
マジンガー Z だと思って
普段からシャウトしてるからね
あんだよ
似てる似てる似てるモノマネのクオリティがもう
そんな感じでね、もう廊下の向こうの方からでも聞こえるからね、声通るから
その時の初めての印象もすごいでし、うん、すごいものでしたね。
見たまんまの方というか、うん、もうなんか、うん、
飛び出してきたテレビから飛び出してきました
ね。
やっぱりこう、うん、
僕ら飛び出した絵本みたいな絵本じゃねえよ。
ちゃんと生きてらっしゃる。
画面から出てきちゃった。貞子みたいな。ああで。
いやもう僕もね僕らもそこまで言えるぐらいなりたいよね。まだ言えないですもん。水木さんのこと貞子とはまだ言えないです。言えないね。でもだいぶ仲良くさせていただいて、でも本当に僕ら、まあ、かねてから歌も聴いてたし、まあ、僕らがその歌詞をやり始めてからというか、はい、テレビに出てる水木さんでバラエティーも結構出られたので、うんうね、もう結構バラエティーの方っていう意識、バラエティーも上手な方っていう意識もあって、でもテレビの向こう側の人だったから、もう来た瞬間にすごい感動したのと同時に本当にいるんだよって。
そうだよね、
CG じゃなかったんだみたいな、生身の人だったんだって、
うんうん、今ここに存在している
動いてる動いてる、
そういう
今日はマフラーしてないけど
ね。やっぱこのイメージがあります
ね、マフラー嫌うのね。
ちょっとあの、うん、脱線するんですけど、はいはい、アニソン登山部っていうのにも僕ら入れてもらって、
そうそう、お二人ね、行ってますよね、
はい、初めて長野県の黒富山っていうところに行ったんですけど、水木さんのインスタグラムで、
はいはい、
あの兄貴マフラーを黒富山のあの柱にこう立てて、はいはい、あの兄貴マフラー越しの浅間山を兄貴のインスタに上げてたんですよ、
はいはいはい、
だからそれを見たあのウルトラマン X の主人公の高橋健介君が、はいはいはい、うん、あのバーって僕の X ラインってあるんですけど、はいはいはい、ウルトラマン X ライン、はいはい、グループラインに来て、うん、水木さんって山登る時でもマフラーしてるんです
ね、素朴な疑問が
めちゃめちゃ感動しててすごい感動するんですよ、すごいなすごいなって言って、でまさか僕らもしてなかったよとも言えずに
子供か。
なんか夢壊しちゃいけないと思って。
子供か。
そうだから、あのリスナーの皆さんも彼あのウルタマイクスの主人公は未だに水木さんが普段からマフラーしてると思ってます。
ピュアだね。
さすがヒーロー。
ヒーロー
の中のヒーローですね。いやでも本当ね、その、まあ、バラエティに、ね、出られる兄貴もそうなんですけど、バラエティに出られるっていうのはやっぱりこう、やっと本当最近ね、アニソンとかそういうことがやっぱり世間の人がやっぱり認知されるようになってきたんですよね。だそれはもう本当に兄貴の功績以外何もんでもないもので、
そうですね、
だからもう今からもう十何年前になるんですけども、その、快進撃テレビ歌えもんという番組で、だ今思えばね、フジテレビがね面白いことやったなと思うんだけど、結局この水木一郎さんって結局ほらそんなにあのアニメソングの、ね、方ってステージはやってるけどテレビとかあんまり、ね、出られないから、だからこの人誰なんだろうみたいなことで、ね、パネルに兄貴のパネルを持って、はい、渋谷の街頭でこの人を知ってますかみたいなことやってた、まあ、番組だから、
はい、で
そうすると何やってる人だと思いますかと、大体の人がね手品師ですか赤いジャケット着てるから、
ハト
飛ばしそうだよね、
ハンドパワーありそうな、あの、ね、顔面もされてますもんね、
カードキュンとか投げたらキュリキュキュとか手裏剣みたいになりそうな感じするじゃん、
目力強いしね、
そうそう、推しが強いし、はい、で、マジシャンですかみたいなことをやって、こんなことではいけないって、実はこの人はあのマジンガー Z を歌ってる人で、ただもう歌はみんな知ってるわけだよね、声も知ってるし、で、あの歌だったら、いや実はこれもそうなんですよ、これもそうなんですよ、これもそうなんですよ、ったらどんだけ水木一郎さんってのは歌を歌ってすごいねっていうことが世間が知ることになって、じゃあそれを知らしめるのは何をやろうか、じゃあその持ち歌を全部ライブで歌っちゃおうよって選曲ライブ24時間の、
そこからだったんですね、
それでもう本当ゴールデンタイムにね、でずっとその24時間やるまでのちょっと体力作りとかいろいろなことをね、あの番組で追ってって、夏の8月の夏休みの終わりにね、河口湖のステラシアターっていうところで 生放送を24時間、まあ、あの最後の1時間を、ね、生放送にして、それまで本当に24時間をずっともういろんなカメラが、ね、ドキュメンタリーのようにこう追っていって、はい、
体力作り、
そうそうそうそうそう、だからもう24時間まず声がね続かないだろうと誰もが、だからドクターもちゃんと脇に待機してて、
へ、
何があってもいいようにね、うん、そしたらねすごいのは一切喉はね枯れるどころじゃなくてね、むしろどんどんどんどん声が出るのね。
そうおっしゃってました水木さんがご自分で、
う
ん、なんか
本当に僕はもう本当その時、まあ、あの司会をやらせてもらったのでずっと、まあ、すぐ横で見させていただいたんですけど、だから、ね、逆にあの立ちっぱなしが辛い、足が、ね、痛い、ね、だから、ね、夜中あたりはねもうマッサージの人にあの整体治療を足をグイグイつぼ押ししてもらいながら歌って
る。すごい面白いそれ。お客さん見てるんですか、
うん、だって24時間で収めなきゃいけないからすいませんちょっと休憩しますできないから、とにかく歌い続けなきゃいけない。
新しい
皆さんの前
ステージ上で足を
ソファーにもうごめんなみんなあれなのになっつって座らせてもらうよっつって、で椅子にソファーに座ってそこにあの整体の人がマッサージの人がグイグイグイ 足つぼをこうやりながら歌うっていう。途切れさせちゃいけないから歌いながら、そうそうそうそう、で夜中とかね、あのじゃあ夜中はあんまり、まあ、あの川口湖とかそんなにご近所迷惑ってことないんだけど、あんまりガンガンガンガンねバンドのあれは夜中はちょっとあれしましょうっていうんでアコギにしましょうと、アコースティックギター一本でちょっとバラードを歌おうみたいな。で夜中にちょっと、じゃあ仮面ライダーとか石森章太郎先生のちょっと思い出のソングをねいろいろ歌おうか、うん、ちょっと静かなステージをしてたら本当にねその兄貴のギターの譜面台の譜面のところに一匹のバッタが飛んできたの。
ミラクル、
ね、まさに仮面ライダーのね
すごい
化身というか、
まあ、歌に呼ばれてきちゃったみたいな、
うん、まさにもうだからあ石森先生が来たんだね。
うわ。
でもすごいなんかみんなでこうその一匹のバッターみんなで見ながらすごいねこんなことあるんだねって、ね、ちょうど石森先生のことを話してて MC の中でね
本当に伝説に
ピョンってこうね一匹のバッターが飛んできた。僕も本当ステージで横ですぐ横で見ててうわっ本当鳥肌もんだったんですけどね。
さすがエピソードありますね水木さん。だってもう 天気もね、
うん、あの超晴れ男で
しょ。晴れ男でぶわー土砂降りしてたのに水木さんが出たらピタッてやんで、
そうそうそう、
あの水さんが引っ込んだらブワー降り出してお客さんつぶるね、うん、ヒラパーでね、
ヒラパー大阪のね
あって、でもその選曲ライブって何年前ぐらいなんですか。
1999年だったかな。
18年前ぐらい
の8月の30、31。
その、多分そういう経験をされてるから水木さんってもう今のお年ではすごい元気じゃないですか。
化け物でしょ。
喉も強いし、
もう妖怪ですからね。もう全部褒め言葉ですけどこれ。
いや本当に
妖怪化け物でしょ。もうまともな普通の人間じゃねえだろ、ただの人間じゃねえだろぐらい。
まあ僕はご神体で呼んでるんですけど。
ご神体
で呼んでる。
ご神体。
ご神体。
噛み上がっちゃった。
でまだ生きてるからなって言われるんですけど。初めて大きなイベントをご一緒させていただいたのが、うん、あのつぶらやプロダクションのウルトラマン50年 の、
はいはいはい、
あの杉並公会堂でやったイベントで、
はいはい、杉並公会堂でやりました、
はい、でその時に初めてオーブの祈りをみんなの前で歌うみたいな感じで、
うん、
リハーサルで、
うん
まあ
はい、
あの普通に歌うじゃないですか、わーって感動するじゃないですか、うん、そして僕らもあ水木さんこんだけ超えるんだから僕らもこれくらいちゃんと調節して、
うんうん、
でそのつもりで調節するじゃないですか、うんうん、いざ本番になったら2倍ぐらい声量が出てるんですよ。ちょっと勘弁してくれと思って
さらっとねリハだからね、リハでねそういうこと本意気でっていうよりもね、リハあこういう感じだあでこういう感じでじゃあ音ちょっとこうしてくれるっていうのがね、
そう最初は1曲水木さんがソロで歌って、うん、次僕ら呼び込んでもらうんですけど、うん、あの1曲目水木さんが歌ってる時に、うん、あの武漢さんが、はい、やばいぞ水木さん相当声出てるぞって、うん、お前らやばいぞみたいな感じで言ってきて頑張りますって言って、いやお元気だなと思ってですね、だから逆に言うとあれぐらいのベテランの方で、
はい、
の方があんなお年でねですね、うん、もうだって69ですもんね、
ロックです
ロックですレベルロックの方があんだけ現役でやってらっしゃるってことはもう僕らまだまだ頑張れるな、
そうそうそうそう、
まだまだ頑張んないといけないなってやっぱり常に身が引き締まる思いというか、
ね、そうですね、本当そんな大御所なんだけど普段は優しいでしょ。
優しいですね。
優しいし、
ね、優しい。
紳士だし、なんていうんですか、
ね。特に女の子に優しいからさ。
優しい。一、ね、人だけいろいろおごってもらってるんですよ、なんか。
そうや、聞こえが悪い、聞こえが悪い。
一人だけ。
あら、
いや本当いつもなんかのタイミングで水木さんがお食事に誘っていただくと、うん、やっぱお肉が多いんですけれども、
お肉美味しいよね、うん、
で誘っていただくときに本当にいつもタケルはこういうときにですね、タイミングが本当に合わなく、
福岡に帰らないといけないとか、
うん、そうか福岡今ね、
福岡でタレント活動もねしてるんですけども、
そうか福岡在住だ、
仕事があって帰らないといけない、でそれでまあ、まあ、食事行くんですって言って、
そ
っか、泣く泣く帰って、飛行機電波届きません、
はい、
で空港に降り立って、うん、でバッて電源つけたら、
はいはい、
もう水木さんが意地悪で、
はいはいはい、
美味しそうに撮ったお肉の写真とかが20件ぐらいバンバンバンバンバンバンバンって LINE に入ってきてて、
はいはいはい、
うわ腹ペコで帰ってきたのにと思って
水木さんが意地悪だと今言いましたね
残りました。
ピー入れてください。ピー。水木さん、ピー。
竹谷が、水木さんが意地悪だと言いましたね。
ピー。
大事なことなので、2回言います。
そうなんです
よ。まあでもそういうね、楽しいね、やりとりとか、お茶目だからね。
お茶目です、
ね。すごいお茶目なんですよ。なんか、うん、大人少年というか、
はいはいは
い、なんかいつまでも少年の心もきちんとなんか持ち合わせてるというか、もちろんその大変な大人の方なんですけど、
大変な大人
って。大変な大人。
いや、大変な大人ですよ。
ラジオってほら、声しか伝わらないから、誤解されるぞ。
大変な大人って、変態な大人って言ってないから大丈夫。
いや、変態、誰も言ってない。そんなこと誰も言ってない。
そう。
でもすごい方なんだけども、根っこの根っこ、根っこがそういう純粋な心が、ピュア、本当にピュアな方なんだなと思って。
あとやっぱり僕らと喋る時とかも、やっぱり若手と同じ目線にこう自分の目線を下げてくれるというか、同じ立場で語ってくれて一回も選ぶったことないというか、そこがやっぱ人として素晴らしいよね。
やっぱその背中についていきたいって気持ちがますます
歌に対する姿勢が僕すごいなと思って、これはいろんなところで僕はステージで言わせてもらってるんですけど、とにかくその、ね、1200曲今超えてるわけですよ、持ち歌がね。でもう40年以上歌い続けてるじゃないですか。でその例えばそのアニソンでも昔の歌を歌う、まあ、ライブなんかで今本当ライブの数が増えたんで、久しぶりにこれ歌うぞみたいなのがあったり、で懐かしい歌を歌う時にちゃんとその時の声で歌おうっていうね、決してそのオクターブを下げちゃうとか、あとねこうよくありがちなベテランの方にね、まあ、誰ってんじゃなくて今一般の、ね、歌手の演歌の方とかに多いんだけど、勝手にアレンジして歌っちゃう人いるでしょ、
これじゃない感がね、
変になんか伸ばしたり溜めたりして歌われちゃうと、いや俺たちそれ聞きたいんじゃなくて当時のレコーディングしたあの感じで耳に残ってるからそこ溜められちゃうとなとか思うんだけど、やっぱ兄貴は絶対にそういうのをしない人だから、だからまああの時のよ、あの感じがいいんだろ、だからあれで歌うよって、
うん、
若い声で歌わなきゃいけないって、でだからちゃんとその時の声で歌えるようにいつでもそのコンディションを整えないと置かなきゃいけない、
うん、
だから同じキーでちゃんとその時の声で歌う。で僕それを聞いたのは、まあ、兄貴からももちろん聞いたんだけど、もう一人そのことを言ってた人がいたんですよ、
はい、
美空ひばりさん、うん、だからもう美空ひばりさんも、もう12、3歳でデビューされてるから、その時にね、うん、悲しき口笛っていう他のホテルのって歌があるんだけど、
はい、
それ歌う時も晩年の時もちゃんと他のホテルのってちょっと声をね、あの時の12歳の子供の時に戻して歌われてて、そうするとその時を聞いてた人が50年ぶりでもね聞いて、40年ぶりでも聞いて時にあーって涙する。それをね、水木さんと美空ひばりさんがくしくも同じことをおっしゃってて、同じことを実行されてるのがもうめちゃめちゃ、それはもう本当感動して、でも本人は全然ね普通に当たり前だそんなのっつって、
うん、
さらっとねされるけど、すごいことだなと思
って。いや本当にだって、うん、何十回も何百回も何千回も同じ曲を歌うじゃないですか、
はいはいはい、
だからやっぱり、うん、まあ言葉悪いけど飽きちゃうこともあるじゃないですか、
うんうんね、飽きてアレンジしちゃう人、ね、
そうそうい
っぱいいるもんね、
多分そういうことなんだろうなと思うんですけど
そう
だからやっぱり
それ聞きたくないよみたいなね、
聞いてる側の、
うん、
まあ、本当常に水木さんって子供たちに向かって歌ってるんだなというか、今大人の人たちも当時のその目の前にいるおじさんおばさんの子供の頃のあなたに向かって歌ってるというか、
うん、
常に子供を相手してる。だから、
う
ん、僕もそのハッとしたのが、
はい、
歌詞を必ず間違えたくない方で、
うんうん、
まあ まあ、ちょっと間違っちゃう時とかもやっぱり、う
ん、人間だもの
じゃないですか。
それは人間だもの。
ましてやそのバンドとか
三つ
を、うん、バンドとかやってた時とかもちょっと、まあうん、まあちょっとまあアマチュアバンドが言うことなんですけど、尖って、うん、まあ間違っちゃうぐらいが、うん、ぐらいがなんかこうライブ感あっていいんだよみたいな、レアじゃんみたいな、いやそういう
俺がオリジナルだからよみたいな、ね、
そうそうなんか言うんですけど、まあそういう人と比べるのはまあどうかと思うんですけども、でもそういうんじゃなくてやっぱり水木さん絶対歌詞間違う、なんでかというと、うん、やっぱり子供たちがテレビでいつも聞いて、うん、もしかしたらビデオに撮ってたやつを、はいはい、あの僕らのライブに来る前に見て、うん、来てくれてるかもしれない、はいはいはい、そしたら子供がそうやってもう歌ってる僕らも、うん、ウルトラマンとかと同じようにヒーローだから、うんはいはい、ヒーローが歌詞を間違えたりとか、あれテレビと違うみたいなことになると、うん、こんな裏切りはないだろうっておっしゃってて、確かにその通りだなって、それだけ逆に僕らも責任ある歌を歌わせていただいてるし、
魂伝承されてますねちゃんと、ね、
ハッとしたっていうのは本当に私たち歌詞をよく
間違えるんですよ、
おいこら
そしてこの話の後になったんですけれども
、もう一つ言うと、
せっかくいい話だったのに、
もう一つ言うとそれを踏まえてプロンプターを出していただく時もあるんですけど、その歌詞を前にあるモニターに、それがあっても間違えるんですよ、
それに左右されちゃう時もあるから気をつけないとね。
でもこのお話を聞いてハッとしてね、
ハッとして
ちょっと引き締まりました。
やっぱりその自分たちの立場になると、自分たちが子供だったとすると今子供の頃に聞いた歌って、はい、今でも空で歌えるぐらい覚えてるから、そういう強烈な印象を歌え、あの与え得るような立場で僕ら歌ってるわけだから、なおさら責任重大ってことを、はい、やっぱり水木さんと、あのその前からもやっぱりまあ分かってはいたけど、やっぱりより濃厚に思うようになったのは水木さんとご一緒させていただいたからですね。
あのさっきね、その兄貴がそういうちびっ子たちに向けてテレビの向こうにね、あのいるちびっ子たちに届けって歌って、これね本当に僕自分でまだ実感したんですけど、今この、まあ、AJF アニメジャパンフェスティバルとか、まあ、スピリッツライブのムーブメントみたいなのね、これがねちょうど今年で20周年なんですよ。だから1997年ぐらいからね、まあ、こういうまあ、今アニソンで大人たちが集まってオールスタンディングのライブをやるなんて誰も想像しないことだったんですね。だから97年の時に、まあ、その何年か前からスーパーロボット対戦っていう、まあ、ゲームが流行ってブームになって、じゃあこのマジンガー Z とかゲッターロボとかこういったロボットの BGM でロボットソング使いたいと、でもまさかオリジナルの方たちは歌ってくれないだろうな、まあ、バンプレストの、ね、プロデューサーは思ったんだけど、じゃあ若い人に歌ってもらおうかな、まあ、でもダメ元で行ってみようか、
はい、
で水木の兄貴に水木一郎さん、あの実はこれこれこういうと、あいいよっつって、だから本物が歌ってくれるってなって、じゃあレコーディングもきちんとね、あの変なアレンジしちゃうと、ね、やっぱりしょぼくなっちゃうじゃない、うん、だからもうね打ち込みの、ね、外圧でやったりすると音が薄っぺらくなっちゃったりとかするし、だからそれをちゃんとあの当時のまんまっていうか当時の音をちゃんと再現して、でそれをさらに、まあ、グレードアップしたような形で、まあ、もう一回レコーディングできたらいいよねっていうようなことでプロジェクトがスタートしたんですね、
うん、
で、まあ、レコーディングしたからじゃあ CD もなったことだしライブやろうかっていうのが、まあ、このムーブメントのスタートになったんですけど、そのねたまたまレコーディングの時にプロデューサーのね、まあ、友達だったんで、あの水木さんレコーディングするんですけどショッカーさんも来ますかっつって、ね、見に行かして見学に行かしてもらって、そしたらあの兄貴が あ今日はなショッカーが来るっていうからな、先にマジンガーじゃあ歌おうかとか言って、であのエンディングの方の僕らのマジンガー Z を生でそこでレコーディングをやって、で僕らはこっちで、ね、あの前室の方で見させてもらったんですけど、その瞬間っていうのがパッと見て兄貴が歌い始めたらプロデューサー俺キレキがいるわけですよね、もうだからそこそこね社会では中堅からベテランになるような、まあ、おじさんたちがみんなねふわーっとした顔でね、もうね少年の顔で聞いてる。
いやそうですよね。
でもふわーっとね、だからもう小学生の時の自分に戻ってしまったでと言いながら、かくいう僕もあのこれ耳に聞いてるんじゃなくてなんかこれハートで聞いてるようなね、すごいヒュッと入ってきて、その時ねずっと涙出たんですよ。で、あ僕このお兄ちゃんのもう何の誰もこのお兄ちゃんの歌をもう幼稚園の頃から聞いて、 育ったんだなって思ったらもうスーッと涙出てきて、でちょうどそのレコーディングの時にあのちょっとスタジオがね、ちょっとトロピカルな感じのスタジオだったんですよ。
トロピカル
な、なんかちょっとこう観葉植物があって、はい、なんかちょっとタイのなんか南国のスタジオみたいな、はい、ちょっとそういう南国仕様なスタジオだったんです、たまたま、でなんかこう兄貴が乗ってて、あなんかいい面白いなここなーっつって、でイントロまずあれ仮にレコーディングじゃまだあのリハですよってタッタッタラッタってイントロ入った時にちょっとその南国の雰囲気でトロラッコッってみたいなちょっとテンション上がってやったんです。で兄貴がやってくれて、そしたらもうこっちみんなうおー受けて、とディレクターも水木さんそれいいですね、あのそれ使いましょうかみたいなことで、あのトークバックをして兄貴に提案したんですね。そしたら兄貴がおーおーあちょっと待ってな、おいショッカーってトークバックで逆に、はい、ショッカーどう思うっていきなり聞かれて、はい、でいやあの今このスタジオにいると確かにそのトロピカルなスタジオも、まあ、目の前にあるわけ でこの状況であのそのトロロっていうのは確かに面白いしすごい素敵だと思うんですけど、純粋に普通に CD を買って聞いた人がイントロでタッタッタラっての普通にかかってるのにいきなりトロロって言ったらなんだそれはってなりますよねと、おうそうだよな、うんだからこれは却下ね、
へえ、
ちゃんとその、 あのそういうのもうそれこそまだそんなにね、まあ、出会ってはいたけどそんなにまだ親しいっていうことじゃない、こっちはもう本当にやっぱり僕から言ったって神様みたいな人だから、だからそんな、まあ、言ってみれば小僧のね意見をちゃんと聞いてくれて、うん、あそうだよなお前僕ってあのほらだファンとして の意見をちゃんと尊重してくれて、うん、あじゃあそこはなしで普通にやろうなってやっぱりちゃんとやってくれて、でさらにその後今度はじゃあ、空飛ぶマジンガー Z を歌うから、うん、あれはオープニングでカウントダウンが3-2-1-0発射大空羽ばたくってなるんだけど、そこは当時児童合唱団がやってたやつを、じゃあアップルパイっていつもコーラスやってるね、はい、であとまあカインズの面々がいて、でおショッカーお前も参加してけよって言って、ね、
はい、
3-2-1-0っていうね、
すごい
僕の初レコーディングですよ。
そうだったん
ですね。だからそういうのも兄貴が全部こう面倒見てくれて、これやってけやってけなんつってねやらせてくれて、
へ
なんか本当にいろんなところにねやっぱこういつもこう気を配ってくれて、例えばそういうライブなんかでなんかこの去年なんかボイジャー来た時もそうだと思うけど、はい、初めての方たちなんかいると、おい大丈夫かちゃんと誰々さんに挨拶したかとかね、
そうですね、
あここどうだったとかね、
僕らも結構いろんな楽屋に連れてて挨拶周りに、うん、水木さんが挨拶周り連れてってくれたりとか、
もうマネージャーじゃないのぐらいの勢いで、こっちお堀江美津子にも挨拶したかとかさ、
そうなんですよ、
おこっちこっちとか言ってね、
ありがたい、
うん、でおボイジャーだから俺と一緒に歌ってんだ頼むぞみたいなね、
はい、
うん、本当にこう面倒見のいいね、うん、
文字通り兄貴って感じですよ、ね、
そうなんですよ、
確かに、
うん、兄貴が誕生して今年20周年だ、
兄貴って呼ばれるようになってから
ですか、
まだ20年なんだ、
このムーブメントの一番最初の時にそうなった、
へえ、
一番初めての時の
もう兄貴とばかり僕らはもう、うん、物心ついた時から兄貴って、はい、呼ばれてるみたいな感じだったから、
今年いろんな20年がねだからね、兄貴と呼ばれたのと猫の尻尾同期ですね。
おめでとうございます。
すごいね
すごい、
はい、まあ、でもじゃあそうやって、まあ、兄貴とまさに魂伝承 で、
はい、
で去年一緒にウルトラマンオーブで、ね、いろいろ仕事で回られて、
はい、
でまた今度は今、ね、放映中の、ね、
ウルトラマンゼロザ
クロニクルね、すごいね、いろんなの出てくるから
です ね。
そうなんです
よ、ね、もうファイヤーマンっつっちゃいけど、グレンファイヤー
とかさ、
ね、
はい、
ね、ジャンボーグエースじゃなくて、ジャンボット、
ジャンボット、ザンキラーとかいろいろ、はい、
ね、そうそう、
だミラーナイト、
ミラーマンじゃなくて
ミラーナイト、
ね、いちいちちゃんと旧タイトル言わないと気が済まない、ね、こっちはリアルタイムだから、リアルタイムは、
ね、
この間もミラーマンと飲んないだから、
う
ん、
あそうそうです、さすが、さすが、
普通に仮面ライダーの居酒屋さん行ったら、ミラーマンが飲んでて、おお、ショッカー、久しぶりです、元気ですか。
もう訳知らない人が聞いたらもう訳わかんなくなってるよ、多分仮面ライダーの居酒屋行ったらミラーマンが飲んでショッカー久しぶりってもうこの言葉だけ聞いたらもう訳わかんない
だからじゃあみんな写真撮ろうかって、仮面ライダー2号とミラーマンと仮面の忍者赤影の青影と一緒に写真を撮って帰ってきた
もう顔が広すぎるショッカー大野さんも、
いやいやいや、でもね、でもじゃあそうやって、まあ、兄貴と一緒にまた今年も1年ね、
はい、
まあじゃあ ったら、まあ、ウルトラマンゼロはまた面白いですね、こうね。
ゼロはもう、
まあ、クロニクルから、まあ、ちょっと前に撮ったやつをうまく編集してやって、はい、この間見たのが、ね、ちょっと坂本浩一監督がね、やられたやつで、まずあのベリアルが復活する、ちゃんと宮迫さんの声でね、
はい、
あこんなだったなと思ったら、また改めて、ね、見直してね、でそうするとこう要所要所にね、あザラブ星人の声をちゃんと青野武さんって、当時のウルトラマンの時の声だった青野武さんがやってたりとか、うん、でそのまま偽ウルトラマンになってたりとかね、うん、だから、まあ、さっきもお話もしたんですけど、本当その今のつぶらやプロのスタッフの方たちの愛情がね、うん、半端ないなと思って、
やっぱ
昭和めっちゃ嬉しい、だから
リスペクトがありますよね、うん、昭和の作品に対して、
うん、うわ青野武さんがちゃんとここでね、喋ってるよ、ね、ちびまる子ちゃんのおじいちゃんの声で。
あ、そうか。
本当だ。本当だ。
宇宙戦艦ヤマトの真田さんの声でもあるし。
友蔵さん。
友蔵さんね。あ、カッコ2代目ね。
あ、だから
初代は古代進だから。
あ、そうなんですね。
初代が古代進で、2代目が、だからね、真田さんの、ヤマトつながりで、ね。
すごい。
やっぱ声優さんの、うん、あの人とあの人が同じ声なんだって分かった時の喜びって子供の時からなんか変わらない、
ないね、そんな喜びってないね、
すごい
分
かる、
そうそうそう、だからそのギャップがね、宇宙戦艦ヤマトでね、沖田艦長だった人が実は我々ショッカー軍団の、総統だったりする
わけ
で、ね、
へー、
ショッカー大首領ってね、
そうなんですね、
地獄大使を仮面ライダーを倒すのだ、古代ヤマト発信と同じなんですよ、だ
からそう、なんでそんなモノマネうまいですか、
すごい、
クオリティがもうさっきから高すぎて、本当に
好きなものに対してだけ貪欲だ、
いやいやいやいや、もう
幅広すぎる、
でもそんな中でも、うん、あのウルトラマンの作品の中でも、うん、やっぱゼロってすごく人気で、
は
い、
う
ん、いろんな世代の方たちから、うん、やっぱ未だにもう、うん、銀河ビクトリー、うん、X オーブを差し置いてゼロが
すごい、でも その最ここ最近のだけでもそんなあるんだ
ね、ありますあります、
俺もう平成手がないなガイアコスモスまではあるんです
よそっからです ねいろいろ、ね、ありまして、
ねまあ、ネオスとかね、
ネオス
と
かマックスもいるし、
ニュージェネレーション
で、そう、あの銀河以降が、銀河以降ニュージェネレーションって言われてるんですよ、
あ、そっかそっか、
はい、
グレートが、グレートって
知
って
る？グレート、あの、はい、うん、あの、ボブジャーに入ってから知りました。
ね、グレートの頃は、だから僕、京本政樹さんと仲良しだったから、アフレコに連れてってもらって、それこそナレーターが藤岡弘さんがね、あ、オーストラリアではとかね、
そ
うそうそう、そうそうそう、それで藤岡さんとこう、いやめこのね作品はね違うんだ、
ライティング、そのモノマネのクオリティの高さは何ですかさっきから、
ライティングが違うんだよね、
いやいやいや、もう
だって時からだから、その時までウルトラでまたご一緒して、でウルトラマングレートのちょっとショーをあのちょっとあれしてくださいなんです、ね、でちょっとじゃあウルトラマングレートに入る人、前ら変身する人を紹介してくれって、うちの事務所の画材のいいやつを紹介したりとか、でちょうどグレートのショーなんかもね、いろいろやらせてもらって、うん、だから結構ポイントポイントでやっぱり円谷さんとお仕事をねさせてもらって、
う
ん、でまたここで本当兄貴がね、しかもオーブの時は、ね、お二人もそうだけど、
うん、
ウルトラマン生誕50周年記念っていう節目の作品で、そこでそういう意味では、まあ、もちろん兄貴も今までウルトラいっぱい歌ってるけど、うん、あ、普通にテレビシリーズの主題歌って初めてだわ、
それは意外、
うん、映画とかねはいっぱい歌ってるし、うん、まあ、あのウルトラ挑戦してアンドロメロスとかね、うん、ああいうのも歌ったりするんだけど、あ、普通にテレビシリーズで、あ、でもちゃんとこの50周年でくしくも兄貴とで、そこにボイジャー出てきて一緒にコラボするって、うん、やっぱりもうすげえな、もう巡り合わせっていうのがね、
そう
ね、えよくできたお話よ、本当に
本当によくできたお話、
改めてこうやって話させていただくと、うん、本当に、うん、
すごいよね、
本当にいつも毎年こういうお話をいただくたび、うん、に、うん、うちら来年こんな幸せなことがありすぎてどうなっちゃうんだろうって
、まあ、X の主題歌を歌えます、うん、X に出演できますってなって、はい、時でももう一回かも僕らもこれが思い出作りで来年死ぬのかなって
思
って
っていうぐらい
でまたオーブもね、
あ、
こんな幸せが待ってた
と、
いやだからもう本当ね、
2017年もね、またこのゼロ、
嬉しい、ゼロも歌わせていただいて、いやましてやもうあの年明け早々水木さんのバースデーライブで、
そうでしたね、今年1月はね、
ゲストで出させていただいて、もうマジンガー Z、
ね、
うん、
ね。
マジンガー Z を一緒に、
一緒に
歌ったっていうのがもう、
びっく
り。もう、まずもうあのステージ中にももう思いましたし、もうその、やっぱり練習もするじゃないですか、
はいはいはい、
もうだからプリズムホールにーあのウルトラエキスポっていうイベントにこう通う道すがら、いつももうマジンガー Z の歌をこう聞いたりとかしながら聞いてて、ふと聞いてこうすごくねって思って、
ちょっと待ってやばくね
これこれ歌うんだよ一緒にって言って、
そうよそうよ、したらなんと当日はゼロまでね、
ゼロまで一緒に歌おう、
サプライズで兄貴知らなかったっていうね、兄貴キョトンとしてるなと思って俺も後ろ見たらあゼロみたいなね、あ、粋な演出ですよ、あれ素晴らしいなと思った、ね、
堀江さんもすごい喜んでくださって、堀
江さんはセブンが好きだ
ね、
ね、だからセブンの息子なんです、あらお父さんにお世話になりますなんだそれ
だから堀江さんの昔の好きだった男の息子に会ったみたいな感じみたいな、
あ、そうね、あの世代の人は大体モルツーさんのね、あの、はい、諸星団に結構ね行くんだよね、うん、で俺たちのねあの同級生系の女の子はアンヌ隊員だったりね、ああ
そうですね、
まあ、そういうだから時代のこうね、なんかでそういう節目で、だってウルトラマンが50年って一口に50年ってえみたいな、半世紀、
半世紀
ね、ぴったりあったね今
半世紀も
信じられないですよ、でも、うん、ぶっちゃけ幼稚園だったので、
あ、
やっぱりそこから見てます、ま
あ、
そっからのお付き合いですから、あ、なんかでもだから一緒に成長させてもらってるなっていうような、ね、あの感じがしますよね。あのちなみに猫社長は本当にウルトラマンと同い年ですから、
あ、
2万歳です、
2万歳か
2万歳、ね、
そっちの方か、
そうそう、で猫専務がウルトラセブンと同い年で、
そうなんですね、
19,999歳です、
1年遅れてね、
どっちも2万なんですね、だいたいざっくり2万だからね、そうそうそう、ね、だからなんかこうそういうこう巡り合わせの中でまたこのね、メモリーなね、50年からのこのね、うん、ラインで、でも兄貴がいて、はい、それまたボイジャーとこうやってまた一緒にねやっていけるっていうのは面白いな、
本当幸せなことですね、
まだまだ僕ら兄貴から勉強したいことはたくさんありますので、
う
ん、はい、
じゃあちょっとこれからのお話をですね、
はい、
コマーシャルの後にお願いします、
はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、
タケルです、
ちあきです、
ウルトラマンゼロザクロニクル見てね、
楽しいわ、もう
楽しいです、もう
もう笑いっぱなしですね、
あと9時間ぐらい喋ってられる、
ね、じゃあ第2部あのこの後ですね、
はい、
ウルトラ居酒屋から、
いやいいですね、いいですね、
本当はあの川崎にはあの怪獣酒場ってのがあるんで、
ね、そうですよ
ね、何度か行きましたけどね、もういつも行っても満員なんで、
そうなんですね、
早く行って並ばなきゃいけないからね
確かに、
さあの実はねお二人にメールをいただいております、
あら、
ね、
ありがとうございます、
こちらラジオネーム鉄鋼と鋼鉄、
鉄鋼と鋼鉄さん、
はい、これ双子なんですよね、
はい、
よくライブとか来てくれてるんですけど、
ありがとうございます、
ショッカーさん、貝原さん、あ、そう、うちのアシスタント貝原レーナーですね、あの来月から次回帰ってくると思いますので、ね、もうちょっと待っていただきたいと思います。そして、ゲスト、ボイジャーの武部さん、千秋さん。
はい。
はい。
あ、すいません、これうちの番組の挨拶になったので、一応ショッカー基地なので。
あ、そうですね。
はい、あ、お前、いいですね、いいですね。
初めてやりました。
おー、よろしかった。はい。はい、もういいわ。
はい。はい。
昨年から、ボイジャーのお二人のご活躍を様々なライブやイベントで拝見し、抜群の歌いっぷりやコンビネーションはもちろん、諸先輩方とのトークやウルトラマンたちとの楽しいやりとりなどなど、お二人の素敵なステージに同年代の自分たちとしましてはとても元気づけられております。
わー、ありがとうございます。
同じぐらいの、ありがとうございますね。さてお二人は、はい、歌だけではなく、うん、ユナイト君とつながるためにや、シャイニュアーオーブでは、
はい、
共作で作詞も担当されていますが、
はい、
その際は パートやブロックごとにそれぞれが作られているのでしょうか。はたまた、作詞の時に大事にされていることなどございましたら、もしよろしければ教えてください、今後もお二人のさらなるご活躍応援しております。3月に行われるアコースティックライブとても楽しみにしております。
ありがとうございま す, あういます。もう後で、
はい、作詞してるよ。そうだよ、
ありがとうございます。
ね、そうそうそう、ね、チャンスをいただきまして、
はいはいはい。あ、そうか、もともとね、お二人それぞれバンド活動もされてるから、
はい、
やっぱりそれじゃ自分で曲を作ったりなんてのもしてたんですか、昔から。
そうですね、うん、あのぼちぼちはさせてもらってましたけど、う
ん、はい、
でもまあそのバンドをやってた時とかの作詞、うん、作曲の仕方と、はい、やっぱり、はい、ウルトラマンっていう作品 の,、うん、あの曲の作詞の仕方っていうのはやっぱり全く、はい、うん、違ったというか、
はいはい、
やっぱりなんか
ヒーローの思いも取り込みながらとか、ね、その世界観を考えたりとか、じゃあこういう風にヒーローだったらこういうのかなとかを、はい、って難しいです
、ね、すごいやっぱり
変換していくことがというか、
ドツボにはまりましたね。
あの結構プレッシャーあるでしょう。
なんか自分たちの、うん、その自分たちはやっぱりウルトラマン、まあ、最近のウルトラマンは喋るけど、うん、なんかまあ物言わぬウルトラマンたち の,、はい、あの言葉を代弁しないといけないっていう思いもあって、はい、そうやっぱ考えちゃったら、うん、こうでもないか、これ難しく言い過ぎかなとか、うん、説教臭くなるかなとか、うん、やっぱりいろいろ考えたよね。
いろんな方の後、監督さんと田口監督さんにも、ね、うん、あのいろいろ
話聞いたりとかね、
させていただいたりとかしながら、うん、
だからやっぱ2人でなかなか、そう、僕も福岡に住んでいて、はい、彼女は関東に住んでいるので、はい、なかなか会えないし、もうすぐ夜中歌詞変えてる、ちょっと今から近くのファミレス来れないみたいなのもできないし、
あ、そうかそうか、はい、ちょっと近くのファミレス来れない
できないから、あのお互いこう書いてみて、うん、でこう送り合って、はい、でこここれいいねっていうの部分を拾って話し合ってつなげてみたりとか、うん、はい、でもちろん何かのステージのもう歌詞制作期間は、うん、もういつもは、はい、あのステージとか終わった後はもううわーって言って飲みに行くだけなんですけど、
あ、ね、まあ、基本ね、うちでね、
はい、行かずに
それすごい
ファミレスに行って、あ、行って2人でこうずーっと 4,5 時間ずーっと考えて、うんうん、そっか、 X はこうだから、大地がこうだからとか、今回もオーブンはこうだからな、うん、でもな、そう、まあ、そう、社員用オーブンに関しては、まあ、今だから言えるんですけど、実は、まあ、あのガイさんだけじゃなくて、うん、ジャグラーのことに、むしろジャグラーの歌なんです、
はいはいはいは
い、歌っていうつもりで、まあ、監督からも話し合いの結果、まあ、うん、ガイがジャグラーに向けて諭してるような歌にしてほしいみたいなのもあって、
うん、
で、そっか、ジャグラーはこういう気持ち、でもジャグラーの立場になってみよう、まず、
うん、
でまず2人で同じような経験したことある、うん、ないなってないなから始まり、
あんまりジャグラーとはね、こうあまりなかなか難しいと思うね。
そういうのからね、話し合いで、うん、でもやっぱりあんまりジャグラー最初からネタバレになっちゃうから、うん、
闇になっちゃっても困るからね。
そうだ、希望が必ず希望があるようにしたい、
うん、そうだそうだ
って言って出して、うん、で帰ってきたのがまだ暗いなとか、
うん、
ただもうこの表現はもうマイナス要素は一切いらないからみたいなことを田口監督から言われたりとかして、そっかと思って、でもマイナス要素がないと起承転結ってどうやってつければいいのとか、すごいなんかね、悩んだよね。
すごく悩みましたね。
やっぱだからもう本当に悩んだし、悩んでできたからこそね、すごい愛情が、
愛情ありますね、やっぱ。
社員はオーブン、オープニングとね、またオーブンの祈りとはまた全然ね、こうそういうアプローチもないも全然、またもちろんね、作ってる方が違うからってのもありますけども、うん、同じ番組だけど、またその中でね、あ、でもすごくこうしっとりくるいい歌で、なんか、あ、エンディングでこういいな、まあ、オープニングはもちろんね、あのこうダーッとこうイケイケゴーゴーな感じのオープニングはあれもかっこいいし、すごい素敵なんだけど、どっちかというと僕はそのエンディングの方にこうね、ちょっとシンパシーをね、あ、兄貴歌ってない、ごめんね。いやいやいやいや、でも本当に正直なところね、いや、あのオーブンの夢はかっこいいじゃないですか、
はい、
あ、もうかっこいいから好きで当たり前なんだけど、全く違うアプローチで、あの大人的に好きみたいなね、うん、すごくいいなって本当にあの思いましたね。
うわ、でもそしてね、曲、はい、ユナイトもそうだし、シャインはオーブンもそうだし、はい、やっぱり男女ボーカルでやっているっていうことを最大限に 生かせてる歌だなって思うというか、 そのユナイトでね初めて、はい、あの瀬下さんが、はいはい、もう女性でメインボーカルをね、
はい、
務めたりとか、結構ボイジャーの歴史の中ではすごい大事件で、
あそうか、もともとねあれだもんね、
女子から始まる
っていう、そうだ、そうかそうか、
はい、あのそれはもう彼女がもう素晴らしいから
ね、いやもうこういう電波を使ってそういうね、うん、こういうアピールがうまいんですよタケル、
いや心に思わなきゃ言わないですよ、
そうですよ、
こういう時だからいうことが本音だから、
ね、そうですね、本当に僕も信頼してるし、
いやでもねそれでなんかやっぱ最初はそのグループっていう感じで歌うことが多かったんですけど、はい、やっぱここに来てそのいつも音楽を作ってくださる小西高尾さんって方がいらっしゃるんですけども、はい、いや2人の良さを出すためにこういう曲にしてこうよって言って、うん、そうやって2人のこのバランスを考えてくださったりするのも本当にありがた
い、いいですね、
はい、
そうかそうか、ちょっとまたこれからね、これからのまたボイジャーの活躍はね楽しみなわけでございますけれども、
はい、僕たちでしかできないことをやっていきたいよね、
そうですね、
さあそんなお二人がどんなことをするんですか、はい、これから
そうですね、うん、何する
笑い
じゃないでしょ、ここはあのライブの告知するところでしょ、これはそうでしょ、
台無しだよ
はい、まずはですね、はい、この番組が3月1日から、ね、皆さん聞けるようになるということで、3月の19日にですね、うん、ボイジャー初の単独ライブをさせていただきます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
3月19日、
はい、
はい、もう渋谷のね、うん、オークレストで、
オークレストというところで、
ね、
はい、もうありがたいことに、ソールドアウトして、ありがとうございます。
そうですか。すごいな。
いい来ました、もう本当に。
これソールドアウトなかなかならないです
よ、今。嬉しいです。
びっくりしました。その報告を聞かせていただいたのが年末年始、あのプリズム中だったんで、プリズムホールでやってた時。まさかみたいな、
まあよかったもんね、
まさか
思っちゃうぐらいもう衝撃的で本当にありがたいですね、
やっとボイザーが、まあ、2009年デビューして今まで積み重ね、まあ、メンバーも変わりましたけども、ボイザーが全員が頑張って積み重ねてきたことが、やっとちょっとずつ近、あの、なんていうんですかね、
そうですね、
あの蒔いた芽が、はい、蒔いた種が、
ね、
はい、来てるかなっていうのだからこそこう頑張ってね、あの盛り上げたいなと思ってる、全編アコースティックで、
おー、はい、あ、まさにアコースティック
なん
ですね、はい、ちょっと新しいことにも竹内千秋で挑戦していこうかなっていうところもちょっと実際今練習中なので、
まだ言えないですけどね、
まだ言えないですけどね、
あ、楽しみですね、
はい、
じゃあでもソールドアウトじゃちょっとせっかくこれ行きたくても行けないなと、ないんですか、もうそれしか、
それが、
ね、
は
い、どうぞ、
それが、
まだまだ
ここじゃ終わりません、
あ、やった、
どうぞ、
なんで俺お前が言えよ、
なんか深夜の通販番組になります
よ、
そうなんです、そしてもう一
点、なんとですね
さらにイヤリングを2つみたいな、
こちらを消して、
あ、置いといて、置いといて、
なんと、
はい、
3月19日から続き、第2弾、
第2弾
の、
第2弾のソロライブ決まりました、
イエーイ、
ありがとうございます、
いつなの、
いつでしょうか、
日にちがですね、6月の24日の土曜日、
はい、
そして場所もですね、また渋谷オークレストで
同じ場所でね
やらせていただくことになりました、
ありがとうございます、
はい、いいじゃないですか、だからもう今回これね、3月に来れない方もぜひじゃリベンジで見に来ていただきたいし、
そうですね、
あ、もう3月だと6月もすぐですね、だからね、
あっという間なんですよ、本当に
2017年もこうして駆け抜けていきたいと思います、
そうですね、
すごいじゃないですかね、じゃあ、これ6月の方のチケットのあれはってのはホームページとかで見ればよろしいです、何月何日から、
ね、そうですね、まだ、あ、そっか、ね、まだ今からおいおい発表して、
ね、今の早すぎるから今から、
ね、そうですね、
だからいつこう今日から発売だよってのが出た瞬間にポンとね、
はい、
ポチれるように
ポチ
ね、ポチれるようにですね、はい、はい、今あの、ね、番組をこれ聞いてくれる皆さん、はい、そこの、はい、そこの、そうそう、ボイジャーのそこの青いとこね、はい、そこをポッとポチればね、あの、うん、ホームページなり何なり、
はい、
行きますので、
さすが、はい、ありがとうございます。
これネットの力でございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、ね、じゃあこちら今年もいろいろとじゃあね、もうじゃあ3月の19日ライブがあって、そして6月の24日にライブも控えてて、
はい、
でもちろんね、ウルトラマンゼロ、ザ・クロニクルね、好評放送ね、放送中でございますし、だからもう今年またいい年でね、またまた快進撃を
いい年にします、
ね、
はい、
いただきたいと思います。
宣言。
ね、じゃあそんな思いを込めてですね、じゃあ最後になりますけども、じゃあファンの皆さんに今聞いてる方たちにですね、何かメッセージをいただければと思いますけれども、
はい、
はい、こういう時はレディーファーストっていうと、なんだか大体来る時はね、竹谷がうまいからね、パッと、はい、パッと言うよ、パッと、はい、どうも、
はい、
お願いします、
はい、竹谷ちゃん、はい、皆さん長々と、付き合っていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
ですね、本当に、ボイジャーと、まあ、2人になってから特にね、
はい、
周りのいろんな方たちのおかげで、身に余るような、はい、素敵な経験をたくさんさせていただいてまして、はい、今年はですね、まだまだ僕らも頑張らないといけないし、恩返しの年だと思っております。
そうですね、
それにはですね、さっきも言いましたけど、僕らまだまだ頑張らないといけないところもあるし、はい、自分たちで力をつけて、うん、そしてその感謝の気持ちを形で表していけるよう、はい、もっともっと、いろんなところライブもできるよう頑張っていきたいと思っております。それには聞いてくださっているあなたたちの協力が必要です。ライブ来てください。はい、いろんなイベントも来てください。
今マイクに寄って喋ってますね。
何があったのかと思った
。あなたたちの努力が必要です。なので
必要です。
はい、僕たちへ謙虚に、僕たちでしかできない、タケルとセシモンでしかできないことをこれからもお届けして、ヒーローを応援していきますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。
セシモンいいの？
なんか全て言われてしまった感じがありまして、私がこの後崩してしまうのもなんなんですけど、
いやいや崩してくださいよ。
いやでも本当にですね、うん、今回こうやってラジオにも出させていただいて、うん、今年の目標はですね、やっぱり新しいことにチャレンジしていきたいという気持ちがすごくあるので、はいはいはい、うん、さっきタケルが言ったような恩返ししていく気持ちを形に変えるのは、やっぱ2人でしかできないこと、あ、同じこと言ってるね。
そうだね、2
人でしかできないことを、
いい、大事なことは2度言うから、
大事なことはやっぱり、これ2人のいいとこですね、2人組のいいところ、2度言えるから、
そうそうそう、
忘れない、記憶に留めたいがために、
うん、は
い、
ぜひぜひ。
なのですごい、なんだろう、この今までよりももっとバージョンアップというか、こんなことも2人でやるんかいみたいなこととかも見せていけたらなと思ってますし、もちろんヒーローも、ヒーローのこともより寄り添いながら、応援し、歌でね、応援していたい、行きたい気持ちが満載です、はい、
ほぼほぼほぼほぼ一緒でしたね。
まあでも本当これからも1たす1が2ではなくてね、もうそれがもう10にでも100にでもなり合う、そういうなんかこうボイジャーには可能性をね感じますし、何よりもね、ウルトラの星の仲間たちがもうたくさん見守っているし、地球という星にもですね、もう水木一郎という太陽を筆頭にですね、たくさんのですね、ボイジャーの仲間たちが、これからも応援してくれると思いますんでね、ぜひこれ本当にどんどんと頑張っていただいて、ね、ウルトラの星を守り続けていただきたいと思います。
はい、
はい
はい、というわけで今回のゲストはですね、ボイジャーのタケルさんと千秋ちゃんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。また来ます。
はい、はい、来てください。
ぜひ、
はい、ということで、今日もですね、色紙プレゼント、もちろんお二人ボイジャーのお二人にですね、書いていただきまして3名の方に、差し上げたいと思いますのでね、番組の感想なんかも送っていただいて、ぜひとも番組に送ってください。ということで、お相手は私ショッカー小野でございました。じゃあせーのでまたねって一緒に言ってくれる、せーの、
またねー。